皆さんこんにちは、藤原直哉です。6月のですね、NSP の勉強会であります。案の定ですね、東京で自粛が解除されたらまた感染者増えてきましたね。全世界で見ますとまだ感染者どんどん増えておりますので、ですから、これは再三分岐点に戻るかどうかですね。前から申し上げているように、このウイルスですね、大変な状況なんですよ。すなわちその場でバタバタ人が死ぬということよりもですね、やっぱ経済活動を阻害してしまって、それによるですね、まあ経済的困窮とか政治の大混乱が想定されるわけで、もちろん家族の崩壊ですよね。そっちの効果ってものすごく大きくて、ですからまあ予断は許しませんが、もう元に戻らないでしょうね。しかしですね、今唯一昔のウイルス以前のものが残ってるものがあるんですよ。それが株価なんですね。なんで株価だけみんな釣り上げてるかっていうと、これが唯一の残ってる財産だからなんです。株価も暴落すると全部終わるんですね。でももう株価が元に戻れる場所は日一日となくなってきてますね。だからもうなんか今株をやってるっていうのはほとんど八街にいる状況ですね。八街ってですね、こう死んですぐ行く場所なんです。中海って言うんでしょうかね。天国に行くか地獄に行くかまだ決まってなくて、で漂ってる状況を八街って言うんですが、もうなんか株式市場は完全にそんな状況ですね。株式だけじゃない、債券市場も、まあ金融市場全体が今八街ですね。もう元には戻れないですね。だからまあこのまま消えていくのか、あるいはなんか気持ちが改まって次の時代に行くのか、まあ最後は本人次第であり会社次第ですよね。国次第で、まあそういうなんか本物の縦分けっていうんでしょうかね、手のひら返しみたいのが今本当に進行しています。すごいですね。およそこの、まあ世の中でこういうことが起きるのかなっていうぐらい、私はすごいことだなというふうに日々思っておりますけども、まあそんなことでありますから、今日もだいぶ株のご質問とは来てるようでありますけども、まあそれは一応お答えしますけどもね、私の考えているところ。しかしどっち転んでも今株興味持ってるってことは八街漂ってるってことですから、まあ時間の問題ですよ。消えてしまうのは時間の問題なんで、早く発想と行動を改められた方がいいと思いますね。じゃあまずその今日の話で、新型コロナウイルスの状況でありますが、依然として活発です。でちょっと資料をですねご覧いただきたいと思うんですが、これ世界の感染の状況を表しております。まあ、数は感染者数が668万人、死者が339万1000人で、もうなんかこれ武漢で最初始まった時からそうなんですが、大体この10倍から100倍いそうですよね。6000万から6億人ぐらい、感染者いてもおかしくないですよね。要するに無症状感染とかたくさんいるわけですから、今世界の人口が70億ですか。だからその10人に1人弱ぐらい感染してても おかしくないですよね。スペイン風邪の時だったらもっといきますよね。だからすごい数だと思うんですよね。でこれが今この全世界のですね感染者数の様子なんですが、毎日どれぐらい感染者が出てるかっていうその数字なんですね。驚くべきことにまだ増え続けてるんですよ。毎日の感染者の発生数が増え続けてますよね。ちょっとここ下がってきた気配もありますけども、いやまだわからないですね。国によっては今どんどん増えてますから、まだ感染者がどんどん増えてるっていうことは、ウイルスは収束するどころかまだウイルスは広がってるんですよね。死者の数はですね減ってきてますが、最近減り方が緩やかになってきてるのがわかると思います。このあたりですね、最近減り方が緩やかになってきていて、だからこれはなかなか難しい状況ですね。でこうなってくると、いつ収束するかって言っても、これから南半球が冬ですよね。そうすると北半球の夏は、北半球では多少静まるかもしれないけど、南半球で激しくなっていって、で今度北半球が冬になってくると、またこれが北半球に戻ってくると、どうもそんな展開になる可能性は私あると思うんですよね。でちょっと国別で見るとですね、アメリカなんかどうなってるかっていうとですね、これアメリカですね、感染者数の減り方は実は最近足踏みしてるんですよ。ここほら感染者数、最近日々の発生数って 横ばいになったでしょう。ちょうどデモ行進とか起きてますよね、抗議行動とか。であと結構経済とか再開してますんで、そうするとまたやっぱり感染者増えていくんじゃないかと思うんですよ。ここね、アメリカだから感染者数の発生は横ばいですよね。死者の発生もどうなんでしょうか、下げ続けてるのかどうなのか、もうちょっと様子見ないと分かんないですよね。このあたり見るとちょっと増えてますよね。だからまあやっぱりこれ感染者って経済を再開すると増えるんじゃないですか。それからこれブラジルですね、ブラジルは感染者の発生どんどん増えてます。まだ1回目のピークも来ていません。どんどん増えてます。これが冬ですから。死者もますます増えてるんですよね。ブラジルは大変な状況です。このウイルスを恐れるに足らずと、ただの風邪だと言って、じゃあ歩き回れって話ならどう、まあ、こういうふうなんですよ。ブラジルってどうせ感染する人は貧しい人だって言わんばかりの状況で、大統領とんでもない人だよね。だからもう勝手にそのどんどんどんどん経済再開とか言ってんだけど、こうやって感染者数も死者数もどんどん増えていて、だからこのウイルス恐れないでみんな出てきて気にしないでいると、どんどんやっぱ増えていくんですよ、感染者が。すごいですよね。甘く見たらこれいかんのでありますよ。それからまああとはまあ静まってきた国も多いんですが、インドですね。インドまだ増え続けてます。すごいですよね。まあ増え続けていて死者も増え続けています。それからイランはまた増え始めたんです。これが検査を増やしたからだと言ってはいるんですが、死者もなんかちょっとまた増え始めてると見えません？これね、検査を増やしたから感染者増えたんだっていうにしてはですね、これ死者も増えてますよね。やっぱり感染また広がってんじゃないです？これなぜ広がったかですよね。モスクなんか再開したからなのか、あるいはこの新種がまた出たかですよね。変異した新種が出た可能性だってそらないとは言えませんでしょ。だからこれはね、要注意なんですよ。だからウイルスなんか全然まだ終わってませんですよ。なんかこれからどうなるか、一旦落ち着いたからといって安心したらどうえらいことになりかねないのはこのウイルスでありますよね。国内のちょっと様子見てみますけども、検査陽性者数は横ばいになってますよね。移動平均取るとちょっと増え始めてますよ、国内で。こうですね、重症者数は減少してきましたが、ちょっとこれなんか移動平均だとプラスの方出てますよね。で死者は減ってきてますね。検査人数は横ばいですよね。だからなんか検査人数とこれ陽性者数ってなんかよく似た形してますよね、こう最近の様子はね。まあだから検査数増やせばもっとですねこれ出てくるのかもしれませんが、要するに横ばいですよね。で都道府県なんですけど、東京ですね、東京やっぱ増えてきてますね。東京はやっぱり数が多いですよ。これですね、都道府県別に見ると圧倒的に東京が多いですよね。でどうでしょうかね、大阪今1700ですから、まあ3倍ですよね。大阪の3倍はいますよね。だからやっぱりこれまあウイルスどこもそうなん、どこの国もそうなんですが、大都市が一番危ないんですよね。大都市でやっぱものすごい感染者が多いんですよ。それから減りにくいですよね。夜の街とかね、ずいぶん感染者出ると言いますけども、圧倒的に東京なんですよね。だからやっぱりこれ人々がね、全世界大都市から逃げ出すってのは意味あることですよ。大都市一番危ないもの。北海道も最近感染者増えたんだけども、全体の数で言うとやっぱそれは東京が圧倒的なんじゃないですか、東京がね。ですから依然としてそういうなんか根本的な状況に変化はなくて、だからこの先どこまで感染者が増えるんだろうかと、いつ頃全世界で1回目の流行のピークが終わるのかは全くわからないですね。これ まあ、北半球のインドとかイランが少し落ち着いてきて、北半球で1回目のピーク見えてきたっていう頃に、南半球本格的に広がって、まだ広がると、でそれがまた秋になって北半球戻ってくるということは大いにありえますから、いやいやいやいや、これは元に戻るという気持ちを今すぐ捨てないとダメですね。戦争もそうですけども、この間ってずっと破壊が進んでいくんですよ。ただ単にこの皆さん自粛して家にいるっていうだけじゃなくて、この間に破壊が進むんですね。やっぱ経済回らないでしょ、採算分岐点に達しないでしょ。街人歩いてるからといって、店に人入ってるからといって、あれ採算分岐点に達してるかどうかが最大の問題じゃないですか。それはですね、非常に厳しいんで、だから元には戻らないと、先に行くということはしっかり思ってなきゃダメですよね。それからですね、無症状感染者が多いんですよ。今その北九州でその陽性者が出ましたと、まあこれ中国の時もそうですけども、とにかくあの1回目の流行のピークがですね、1回目の中の1回目ですな、1回目の大流行の中の1回目の流行のピークが終わった後ですね、もう1回流行するんですが、まあそれは大体無症状が多いんですよ。北九州は無症状が多いって言ってるんですね。で、問題はですね、この無症状感染っていうやつが、2回目の大流行でどうなるかということですよね。無症状感染っていうのは結構その症状がないだけで肺炎が広がってるって話もありますよね。あと血栓が起こりやすくなってるって話もありますよね。そうするとこれが本当にですね、2回目の大流行になった時に一気にそれが重症化とか重篤化につながらない可能性はないじゃないですか。一方ですね、抗体を持ってると言っても、果たしてそれでもう二度と感染しないかどうかも、これは全く分かんないですよね。ウイルスって変異してきますから、特にコロナウイルスですから、有効なワクチンなんかですね、できそうにないですよね。最近ワクチンの話みんなしなくなりましたよね。どの程度有効なのかって、そもそもコロナだから難しいし、私はかなり悲観的じゃないかなと思うんですね。もし本当にですね、ウイルスがワクチンがちゃんと出るなら、まあみんなもっと建設的な話してますよ。全然その出てこないもの、どの国見てたってですね、そんな楽観論はないと思うんですよね。ですからまあこうなってくると、やっぱりこれ無症状も怖いですよね。で、前にお申しましたけども、漢方はですね、この特に肺炎ですね、肺炎のすごいやつ治す特効薬あるんです。聖肺肺毒湯ですね、あれあるんですけども、日本じゃ生薬なくて作れないんですよね。基本的には作れないんです。中国も今作って配ってると言ってるんですが、あれ21種類の生薬必要で、本当に全部揃わないんじゃないかと思うんですね。で、ちょっと違う薬で16種ぐらいの、まあ、生薬入れたものならあるんですね。まあ、それでも効くことは効くんでしょうけどもね。まあ、どの程度効くか分かりませんが、私はですから今、この北半球でありますと、冬の2回目の大感染があり得ますから、それこそ、相談薬局にでも行って、体質改善することが非常に重要じゃないかと思うんですね。要するに今度、北半球で変異したウイルスが、いっぺんにこう出てきた場合ですね、スペインからと同じように、北半球一斉にその、広がると。そうすると医療って一瞬でパンクしちゃいますよね。だから特に無症状の人たちが一気に重症化重篤化したような場合は、もう医者も怖がって近づかなくなる可能性ありますよね。そうなってくると、もうこれ自分で対処するしかないですよね。だからそんなことも考えられますから、やっぱり今のうちにですね、とにかく病気にならない、あるいは病気重篤化しない、いろんな何て言いますかね、合併症っていうんでしょうか、他の病気があるとですね、良くないっていうも言いますしね、なんかそういう意味ではこう根本的な体質改善ですね、まだ半年ぐらいあるかもしれませんのでね、それやっておくことが多分一番価値あることなんじゃないかな。で、他の病気についてもですね、これ感染出るとまたクリニック病院行かれなくなっちゃうでしょ。病院も大変なんですよね。患者さん来なくなっちゃって、日本だけじゃないんですよ。歯医者さんも一般のその病院クリニックもですね、患者さん来なくなって経営の危機になってるんですよね。 でもやっぱり感染広がったらなかなか怖くていけないですよね。でもその代わり例えば病気悪化することありますよね、病院行かないでね。そしてやっぱり今この時期はですね、病院に行かなくてもそのいいように、すなわち自分で病気を治すと、あるいは病気にならないと、そういう方向性に向けた自分なりの行動っていうのがものすごく重要なんじゃないでしょうかね。逆にそこが2回目の流行の場合は生死を分ける可能性ありますよね。どっか逃げるんだったったってですね、これ病気になってたんじゃ逃げられないですよね。やっぱりそこはですね、今からまだ半年ぐらい、もう半年もないかな、11月ぐらいでたらもう半年もないですね。ちょっと本気で行動した方がいいと思うんですよね。それからこれですね、これ世界のこの情勢なんですけども、まあ生活経済の再開はですね、ウイルスの蔓延状況を見ながらという形になります。これ今現在ですね、世界でどのようにロックダウンが行われているかです。黄色いところは部分的なロックダウンです。まあ日本もそうですね。で赤は全面的な国のロックダウンで、まあ今それはだいぶ減ってきたんですよ。南米とですね、あとモロッコあたりですか、あとあこれかネパールか、ネパールとこれバングラデシュもそうなんですね。この辺あとアフリカの一部、この辺残ってますが、あとはだいたい部分的なロックダウンで、まあ一部変わった国ロックダウンしてませんけども、まあこんな状況なんですね。したがってこれ全世界でまだまだウイルス広がっておりますから、これ全面的に解除されるっていうのはちょっと今のところはまだ見通しは分かんないですよね。ウイルスって消えるときはあっという間に消えますから、うん、だからあらいなくなっちゃったなと、あの雷雨みたいなもんでね、あらあれだけ激しいのいなくなっちゃった、だからもういいわっていうなることは、最後は一瞬にしてそうなることはあるんでしょうけども、今のところはさっき見たようにまだ感染者世界中発生数増え続けていて、いやいや当面無理ですよ。来年の今ぐらいまでは少なくとも全く見えないかもしれませんね、先行きがね。まあこれだけ世界中ロックダウンしてるんですね。そうするとこれ最初から申し上げているように、経済生活のサイトカインストームが起こってるわけですよ。過剰免疫反応ですね。なのでその感染したくないから、死にたくないから皆さんその経済活動生活を手控える、それが原因でお金が回らなくなっちゃって経済がどんどん止まっていって生活も破壊されていく、こういうことがですね、悪循環としてどんどん進んでるんですね。これはまだまだ進みそうな状況なんですよ。ウイルスのがですね、発生が収まってくれば多少ね見通しが立てられるんですが、さっき見たように世界中感染者発生し続けてますから、どんどん増えてますから、今全く見通し立ちません。したがってもうこれ壊れるもの壊れると、とりあえずキャッシュを入れて支えると。例えばキャッシュを入れて支えるもの代表がさっき言ったように、株でしょ。あとまあ潰れそうな会社のなんかも一応金入れますよね。ところがそこですごく重要なことは、ウイルスが終わってそういう救助避難救助が終わった時に、今のこの状況は新時代、この次の新しい時代にちゃんと軟着陸できる状況になってんのか、もう出口がないのか、その見極めです。株なんかはもう絶対出口ないんですよ。だってこうやって止まったらね、どんどん赤字が溜まってって、赤字が資本毀損してって、そのうちみんなどんどん債務超過になっちゃって、だからもう株も減ったくれもないで、債券もねみんな紙くずになっちゃいますよ。だから支えれば支えて、長く持てば持つほど、その後って全く無価値だから、ある日突然なんか大停電が起きて全部がゼロになるみたいな話になっちゃうんで、早く逃げた方がいいですよね。そんなもの早く逃げて、でなんか自分自身次の時代に生きられる人間に生まれ変わらないとダメですよね。会社もそうですよね。それから各企業もですね、ここは思案のしどころなんですね。例えば飲食店だと今テイクアウトなんかは結構いけてるじゃないですか。だから今後はね、そういうなんか新しいその消費者の行動に対応して適応していくってやり方ありますよね。しかしね、その人口がここで減っちゃった地域っていうのは今まで通りいかないですよね。例えば今アメリカでものすごいこの破壊が起きたでしょ、略奪がですね。略奪されたところって高級商店街とか供給商店とか並んでますよね。ああいうところって外国人だとかお金持ちが来て成り立ったところですよね。 でも そんな人たち戻ってこないですよね。そうするとあれ破壊されたところを復旧する金って多分出てこないですよね。そのままのところも結構あるし、危ないから近づかないっていうことの方が増えていくんじゃないですか。そうするともうゴーストタウンになるところって結構出てきますよね。そうしたらもう早々に畳んで引っ越した方がいいですよ。衣食住だからなくなることはないんで、どっか人の行くところ、人のいるところに行って、新しい方法で新規巻き返しやんないと、このままね、同じ場所で待っていても何もない可能性ありますよね。あと製造業だと特に自動車ですよね。自動車はもう今までのようには売れないんじゃないですか。自動車がなくなることはないし、自立運転とか、まあ新しいエネルギーとかね、いろいろその改良改善イノベーションを行われてきますから、車がなくなることはないと思うんですが、今ある量産ラインが果たしてこのままいくのかどうかですよね。あとはオフィスですね。巨大なオフィスビルたくさんある、タワーマンがある。しかし人々は大都市からどんどん逃げ出す遠隔勤務だということになると、今持っている設備もういらなくなる可能性ありますよね。で、これがだからあともう少なくとも1年はこういう状況が続くとなったら決定的になりますよね。そしたら見切るのは早い方がいいですね。見切るのは早くして、で人とか資本の減損を限りなく小さくして、で新しい方向に直ちに舵を切る。これが一番賢明なことですよね。ですからこのロックダウンが今これやってるけども、これ終わった後の世界を想像してほしいんですよ。このロックダウンが終わった後、果たして世界はどうなってるのか。我が業界は、我が町は、我が会社は、我が社員はどうなってるかを想像してほしいんですよね。価値観も行動も変わるでしょう。お金の状況もすっかり変わるし、政府の状況、政治の状況変わりますよね。で、このだから終わった後の出口に向けて今行動することが一番重要ですね。それからこれはね、東京の羽田空港です。東京の羽田空港の発着案内で、国際線のフライトですね、例えば今日の出発、本日の出発っていうとですね、まあ0時1分のカタール航空から始まってますが、これみんな欠航ですわ。フランクフルト、これは動いてますね。でも見てください。これずっと結構。これもちょっと動いてるな。これはフィリピン行き、マニュアル行きですか。ずっと行って。これはロンドン行き。で、これはフランクフルト行き。で、しかしあとずっと結構。これは飛ぶのかな。バンクーバー行きですね。それからシドニー行きも飛ぶんですかね、これね。ずっと結構。到着便。到着便。到着便。結構。ずっと結構。シドニーからのは着いたと。バンコクからのも着いたと。フランクフルトからも着いたと。あとずっと結構。これはオープンだな。シアトルですね。これはデルタ飛ぶんですか？で、あとずっと結構。ロサンゼルスもこれ飛ぶんですかね？ JAL ですね。これはね。それから、バンコクもこれは飛ぶと。でも、あ、これを飛ぶか。これマニラですね。はい。ほとんど結構ですね。で、今業界ではその航空旅客は2023年まで戻らないと言われてるけども、まあ本当にそういうことになる可能性は大いにありますよね。このロックダウンの様子見ると、しかも感染者数まだ増えてるんです、世界中ね。で、これどっか開けるとみんな空いた国経由して動くじゃないですか。例えばどっか一つの国との間でオープンしてもですね、その国からだけ人来ると限らないしね、予想経由してきますから、やっぱり感染止めようと思うと、まあ人の入国止めなきゃいけませんよね。だからそうすると、まあ入国禁止とかですね、2週間検疫とか、これが解除されるのはこれ相当先になりますよね。そうすると当然飛行機も飛ばないですよね。だって行ったって2週間ね、検疫で、まあ自分の国に戻っていくっていうならね、それはいいですけども、 どっか用事で行くったって2週間検疫で、で戻ってきても2週間検疫で1ヶ月ね、でもうそこで何もできないわけですよ。なんかあの江戸時代みたいな話ですよね。あの江戸時代ね、先生みたいな話ですよね。先生みたいな話で、これどうしようがないですよね。先生ほらあの列車とか船でさ、ヨーロッパとかアメリカ行った時のそんな状況じゃないですか。どうにもならないですよねこれね。だからもうこういうの見るともうグローバリゼーションって無理ですよね、正直言って。本当無理。飛行機こんな状況じゃさ動けないですよ。で飛行機は悪いんじゃないですよ、やっぱウイルスがせいなんですよね。ウイルスへの対応で、だからやっぱり国境はね開けられないし飛行機は飛べないんですよ。国内線だったらですね、これまた感染がぶり返すとぶり返した地域だけ飛ばないということありますもんね。そうそう、もうこれ腹くくってですね、グローバリゼーション終わったと、この出口ですよね。出口はもうグローバリゼーション終わったと。で要するにこんな状況だともうその間に皆さん生活が改まっちゃいますよ。あるもんで生活するっていう風に変わっていきますよ。でやっぱりこの反省って大きなものがありますから、ウイルスの反省はね、サプライチェーンは複数持つとか、ね、今までのその世界を一つにまとめるようなグローバリゼーションじゃ危なくてやってらんないから、部品が揃わないとか材料揃わないとかなるから、まあこれはもっとね災害に対しても堅実な方法で、頑健な方法で経済を作り出さなきゃいけない、経営をしなきゃいけないっていう風に必ずなってきますから、もっとやっぱり国や非常に狭い地域の中での仕事という形に変わっていきますよね。まあ観光なんかもですね、今までみたいにね、どんどんどんどん人が移動するってのはなかなかしばらくは戻ってこないでしょうね。日本も観光は大変かもしれませんが、アメリカとかヨーロッパってほとんど観光で食ってる、ほとんど観光しかないところって結構多いですよね。全然来ないじゃないですか。そうするともう本当に商売上がったりどころか、街そのものが維持できるかっていうところも出てきますよね。結局商売なんて採算分岐点に達しなければ、店開けてたってね、それ終わるだけですからね。本当に採算分岐点に達しなければ店開けたって終わるだけですからね。だから今店開いたとか言ってるけども、じゃあ採算分岐点に達してんですかどうですかって話ですよ。特にねソーシャルディスタンスなんて言ってる間はそんなのね達するわけないじゃないですか。もともと不景気広がってて商売がなかなか厳しいところやね、ソーシャルディスタンスとか言って定員の半分しか客入れないとか3分の2しか入れないとか言ったら、から採算合うわけないじゃないですか。そんなものは飛行機だってそうですよ。真ん中の席売っちゃいけないと。LCC なんかもうそれだけで商売上がったりじゃないですか。存続不可能じゃないですか。真ん中の席売らないんだから。いや、もうこれはダメですよ。だからもうそれはね、どうしようどうしようって言ったって元戻るわけないんで、八街をさまよっててもしょうがないし、いや、もう早々に見切りつけて、なんか新しいこと始めるべきですよ。またね、5年か10年経って、すっかり状況変わればまたチャンスあるかもしれませんから、まあでもそれまではですね、なんか新しいことやって、なんか未来考えていかないと、ちょっとこれでは話にならんじゃないかと思うんですよね。で、経済の状況なんですけども、これが帝国データバンクのですね、ちょうど昨日出たじゃないかな、景気動向調査ですね。まあ政府の言ってる話は全く当てになりませんから、帝国データバンクはですね、これ1万2000社ですか。を調査して、集めた統計で、もうこれ私いつも見てるんですよね。やっぱ凄まじい落ち込みです。ここね、これ景気動向指数ですよ。景気いいですか悪いですかってアンケート調査を元にした調査でね。で、ここが、2020年ですよね。で、それまでの状況を見てみると、東日本大震災があって、で、まあ、やや戻してきたんですが、安倍内閣になって金ばらまいたでしょう。株を上げて円安にして株ばら金ばらまいたと。でちょっと上がったんですけども、消費増税で、ね、崩れて、ですから安倍内閣がなんか本当にですね一本上司で経済を持ち上げてたのは単にそのまあ円安株高 金を出して円安 株高やっただけ でここだけですよね。しかしこの安倍内閣っていうのは見れば分かった通り、あれもう利権屋内閣でしょ。今回の電通の話でよく分かったでしょ。 だから普通の人はもう最初の1年ぐらいからあとはろくなことがね不景気なんだけども、安倍内閣に食い込んだ人は湯水のように金をもらえてたんですよね。ここがポイントですよ。だからごく一部の人たちも安倍内閣に寄生虫をやっていくらでも金をもらって、このウイルスでももっともらえる体制を今まさに作ろうとしていたんですね。すごいですよね。そもそも私の実感だとも1980年代以降ですね、日本政府の権力なんてものは金をまくからみんなが寄ってくる、ただそれだけだったと思いますね。もう1980年代以降はね、企業は自分たちでものを考えて行動するし、一般の人たちも結構金持つようになってましたから、当時ね、政府はああだこうだ言ったってあんま関係なかったですね。だから政府っていうのはもう、私に言わせれば中曽根内閣以降は金をばらまくから金が欲しい人間が集まってきて政府を要所するという、要するに金をもらうためにみんな集まってきて、金をばらまくことは権力だという時代そのものだったと思いますね。で、ところがですね、そういう状況でありましたから、平成に入って財政再建ばっかりあるでしょ、当然権力はなくなっていくんですよ。金ばらまかないんだもん。各省だってその先にいるね、利権団体だって金くれないんだから政府の言うことは聞くわけないじゃないですか。その極限が民主党政権だったと思うんだよね。徹底的に金絞りましたよね。まあいいことだと思うんですけども、まあ、所詮もう平成の頃の日本っていうのは、政府は金をばらまき、で、利権屋が金をもらいに行く、ただそれだけの存在になり下がってたと思うんだよね。で、第二次安倍内閣っていうのは、その金のばらまきやったわけですよ。金をばらまくことは権力だから。ばらまきやって、それが一部の連中にはとりわけ、国内でも海外でもね、ものすごい金が効いたわけだ。で、だからそのほとんどの国民は安倍内閣はもうたまらないと思ってんだけども、金もらった人にとってみれば、こんな素晴らしい内閣ないですよ。この間にもう一個起こったのはですね、役所の完全なる衰退ですわな。もうとにかく90年代後半から役人をほら民間と飯食っちゃいけない話始まったでしょ。あの頃からですわ。もうとにかく民間のこと全然わからない、人の交流もあまりやっちゃいけない。それからその行政改革みたいな話進んだでしょ。役所の仕事はどんどんですね、民間に委託するようになって、気がついたら役所の仕事民間がやってるんですよ。特にパソナみたいな会社ですね、パソナだとか、あれ文科省だとベネッセですよね。ああいう会社が入り込んで役所の仕事やってるんですよ。役人が自らもう仕事できない状況なんですよ。もう役人なんかね、何にもできないわけですよ。ベネッセだとかパソナ使わないと、で電通も出てきてますよね。電通だとかパソナだとかベネッセがないと何にもできない状態になっていて、だからもうその連中が全部やってるわけよ。彼らにしてみれば役所がこけりゃね、全部仕事来るんだもん。電話番から入ってってですね、いろんなお問い合わせとかね、あるいはその資料作りから入ってて、じゃああれも受けましょう、これも受けましょうって言って、全部役所の仕事をね、自分の商売にしてでかくしてったんですよ。経済政策だったって彼らが儲かる話持っていくんですよ。彼らが儲かる話持ってって、彼らが儲かる話は経済って政策なんですね。まあすごいもんですよ。各省みんなそうですよ。気がついたら元の役人なんか何にも仕事できないのが寄りが集まっててね、それでこれが全部つるんでるわけですよ、 OB と組んでね。で、当然天下りとかですね、辞めた後どっか行くとか、そういう話が全部できてて、だからもう全部この利権で食ってるわけよ。いわゆるもう民には一文も金を渡さないで、吸い上げるだけ吸い上げて自分たちで 金をばらまく体制をそこで見事に作ってたわけですよ。だからその多くの人たちにとってみればね、消費増税もとんでもないし、不景気でたまらないんだけども、いや、彼らにしてみれば我が世の春ですよ。ただこれもですね、やっぱりね、強烈にやってたからね、例えば甘利ですよね。甘利なんかデタラメやってるから弾撃たれるわけよ。で、あれを救ったのが黒川でしょ。で、なんか今度甘利が財務大臣になりたいって話じゃないのよ。面白いよね、財務大臣やってみればいいじゃないのよ。どういうことになるかですね、昔の話の捜査だったら、ね、重大なね、過去があったと、重大な瑕疵があったと言って、その捜査やり直せばいいわけでしょ、あれ。うーん、面白いですよ。でももうそうやって利権にしがみついてる連中がやってきて、それは今回電通の話でひっくり返ったんですよ。電通の中抜き事件でね、電通中抜きなんて昔からやってるんですよ。出てきたでしょ、2017年ぐらいからだな、あれは。今回の話はね、でも前からいろいろあったんですよ。パソナとかね、そうですよ、竹中監督ですよ。で、パソナのあれ接待所なんかあちこちにあるんですって。 パスタの接待所はもうなんかあちこちにあってみんな入り浸ってるそうですよ。で結局だから経産省って全部買いかけたでしょ、経産省って施工の時でしたっけ、全部扉に鍵かけましたよね。二重に鍵かけて一切外部のもの入れないようにしたと。だから全部バレないと思ってたんでしょ。このデタラメは決してバレないと思ってたんじゃないですか。そうはいかないですよ、バレますよ。それで黒川もついにですね検事総長にならなかったと。で、黒川今までね内閣が煙たいと、内閣が煙たいと思ってて検事総長になれないのはこの検事総長だったと。総攻撃じゃないですか、それ。で、可愛いところは奥さんだけじゃなくて、旦那もやろうって言うんですよ。で、あれは6月18日だから19日が D デーだとかいう話、噂ですよね、あれね。これはすごいですよ。ほんで、もうなんか自民党内ももう今全然雰囲気変わってますよ。もう安倍内閣終わりだなんて普通に言い出しても結構いるしね。で、みんなほら、あれ、上前跳ねちゃってるから、キックバックもらっちゃってるから、それは大変ですよ。大騒ぎになってるわけですよ。神奈川県だとか言ってバカなこと言う人いますけどね。河野太郎とかさ、あれなんですかね。全然関係ないとこでさ、戦闘機飛ばしたと。全く意味のないことやってるですね。昔からはいバカなことしかしないやつですよね。小泉の息子なんか全然出てこなかったでしょ。で、甘利はこれから、ね、財務大臣になれ。面白いですよ。可愛いみたいになりますよ、あれ。ねえ、この大臣ちょっと話聞こうかなって話になって、かわいみたいになりますよね。面白いじゃないですか。神奈川県って、あ、三原淳子もいたね。最後だから安倍の終わりに三原どうするんですかね。鉢巻きして薙、鉢巻きして薙刀持って出てくるんですかね。あれね。桜井よし子と一緒になってね。大いに見物でありますが。まあ政治の話はまたしますがね。まあそんなことでやってて、だからこのね、安倍内閣の時代っていうのは、その寄生虫をやって金を持ってた、もらった連中と普通の民では全く評価が違うんです。ここがポイントです。要するに、寄生虫にとってみれば、あれが偉くなったら金はもらえないし、寄生虫をやらないで生きる方法がないわけですよ。世の中進んじゃってるから。自力で経営ができないから寄生虫やってるわけだから、だから彼らは必死で安倍内閣を守る、その理由がわかりますよね。政治家だって、賄賂もらってる連中はですね、キックバックもらってる連中は、終わりになったら終わっちゃうじゃないですか。だから必死に守ったわけですよ、ね、ただそれだけのことだったわけですな。まあそれでここでどんどん機材坂になって、消費増税でさらに2回目の消費増税 10% でさらに不景気で、米中経済戦争でもっと不景気になってドスンと落っこっちゃったと。安倍内閣のピークが 51.1 が今25ですよ、半分ですよ、ピークの半分になっちゃった。で、今後の予想なんですけども、見通しはですね、今がそこだっていう人が結構多くて、でも一回戻るけども半年後また下がってもう一段下に行くと、二番底だと思ってる人が多いんですね。その先は回復するかな。まあこれはちょっと株価だけ戻しちゃったから、まあなんとかなるかなという甘い期待を持ってる人が多いからだと思うんだけども、少なくとも V 字回復をすると思ってる人はいないんですよ。リーマンショックの時みたいな V 字回復はありえないと。もうこれは世界中みんなそう思ってるよね。だからこれは新しい状況の中で新しい商売を考えないとダメだという話が出てくるわけで、だからここはいよいよ経営者の出番でありますね。ここは経営者が決めなきゃダメですわ。でしょう。これからどうするかというのは経営者が一番大事に決めなきゃいけないところだから、そこを決めなきゃいけないんで、なるべく決めるなら早めに決めるべきですね。一発で最初から全部決まるわけではないけども、もたもたしてるとどんどん上空に押されていくから、早めに決断しないとまずいこと多いですよね。それから最近ですね、老舗のですね倒産休廃業改ざんが増えてるんですよ。ちょっと声出ておりますがね、業歴100年以上の会社は全国3万社あるんですけども、こういうところがですね、実はこのウイルスの直接の影響だけではなくて、事業環境の変化とかですね、長期的な低迷いうこともあって、まあこれでばったりと終わりになっちゃうところがですね、実は多いんですよ。変化対応力の話なんですよ。老舗企業の倒産など全国579件、過去最多ですよ、更新で。小売卸売など商業業種で急増と、新型コロナの老舗倒産も発生と。さっきから申し上げているように、これは元戻らないですよね。 老舗の会社でなんかんだ言ってよく物分かる人やってますよね。うん、よく物分かる人はやってること多くて、老舗っていうのはね、まずいと閉めようという決断は早いとこ多かったんじゃないですか。私そうだと思うんですよね。自由度の高い会社ならともかくですね、もう経営者もえらい高齢化しちゃったとかね、あるいはもう設備投資次する金がないとか、今更借金したって返す当てがないとかですね、いうことになったら、まず閉めることが一番賢明な経営方針だってことは大いにありえますよね。だから新生企業がね、閉めるこの過去最多っていうのは非常に私は理にかなってると思うんですよ。今100年前ですね、まさにあのスペイン風邪って100年前でしょ。あそこはまさに大正バブルのピークですからね、100年前は大正バブルのピークで、であのあと数年して関東大震災ですよね。それから金融恐慌、昭和恐慌で戦争の時代になってくるんで、ろくなことはなかったわけです、国内ね。ですからやっぱりあそこをが大きな天王山だったんですよ。今回もそうで、まあ今までいろんな悪いこともあったんだけども、ここで老舗の倒産とか始まってくるとっていうことは、ああもう時代は元に戻らないと、昔のやり方で成功することはないと踏んだ経営者が多いんだと思うんです。私それは正解だと思います。で、小売業、製造業、不動産、過去最多更新ですね。だから業種がというよりもですね、まあそういうところに老舗が多かったってことだと思うんですけども、やっぱり何かやっぱり次を考えざるを得ないという状況だったんでしょうね。でこれですね、老舗の企業倒産、休廃業、解散件数推定増えてきてたんですね。これ2000年からですから増えてきてたんですよ。一気に増えましたね。やっぱりここでもう元に戻らないんだと、とりあえず閉めて次を考える、そういう人たちは出てきたんじゃないですか。私は非常にそういう意味では懸命な人たちは多いと思いますね。で働いてる人も考えるべきなんですね。確かに会社閉められちゃかならないけども、今ならまだハローワークそんな混んでないんですよね。まだキョトンとしてる人結構いますからね。まだそんな大変でもなくて、でまだなんか今日も普通に出勤してる人結構いますよね。電車なんか結構まだ混んでるでしょう。これはもうちょっと経つとですね、いや通勤電車よりもハローワークなんか混んでる時が来るんじゃないです。私よく覚えてるのは昭和のバブル弾けた時そうでしたよ。98年9年ぐらいになるともうハローワーク人で溢れてるんですよね。その前が銀行を取り付けて、銀行の前に人が溢れてたんですよ。そのだから10年前は株式市場とか盛り場に人が溢れてたんですよ。株式市場盛り場に人が溢れ、それから今度はですね、銀行取り付けに人が溢れ、その後は今度はねハローワークに人が溢れたんだよ。職業安定所ね、職場に人が溢れたんですよ。そういうふうに物事になっていきますから、今ならまだ次はありますよ。でまあこういう状況だからどこ行ったってね、いつまで続くかわからないけども、しかしこうみんなが殺到した状況になってハローワーク行ったってったまんないじゃないですか。そんな状況じゃね、やっぱり元に戻らないなら早く行動すべきですよね、働いてる人も。でもうこれは極めて大きな変化だから、自分の業種という状況を考えていったら、環境を考えたら、どんな経営者だって閉める気がないっていう部分が一番あるんですよ。それはね、もうそれはですねしょうがないっていうのがやっぱりこの強行っていう状況なんですわ。そこは冷静に考えて、やはり自分で自分の道を一旦開くと、その時には友達がいるかいないかが最大の勝負だから、友達ちゃんと作っといて、で次やっぱり行くということが、まあ、一番賢明でしょうね。それからこれですね、上場企業の業績修正なんですが、これは日々広がっております。ですね、今のところですね、上場企業で決算修正を行いました会社が643社、これは5月20日時点です。で減少額がこの段階で4兆8173億円、5兆円近い金額ですね。でこれますます増えてくると思うんですよ。で今回その決算がまだ終わってないとかもあると思うんですよね。税務署の方もですね、この例えば今決算で提出するものについては、 まあ、職場行けないっていうケースもありますからね、例えば海外でやってる人たちなんか海外 の棚卸しもできないでしょう、そうするとやっぱ決算書まとまってから持ってきてくれればいいという話になってますんで、まあ、決算できてないところも結構あると思うんですね。まあでも大体夏ぐらいまでにはですね、なんとなく大体見えてくるんだと思うんですね。でも今の段階でこれ5兆円近い減少ですよね。そうするとこれ、まあ利益の減少から赤字転落、それから債務超過という順番じゃないですか。何度も何度も言いますけども、このウイルスの状況はまだ感染者増え続けてるんですよ。それから世界はですね、こんなロックダウンしてるんですよ。そうすると普通にやってたってこれますます不景気広がってくるから、赤字、黒字の減少、それから赤字債務超過になってくる会社ってどんどんこれから増えていきますよね。そうするとこれ当然リストラ始まってって、今銀行は支援ということで金貸してるけども、経営意欲を失っちゃった場合ですよ。経営者がもうとにかくどんな債務超過であったって経営者が経営を続けると思ってれば、まあ企業もまあいろんな算段してね、国の方もいろいろ算段して融資をして経営を止めないってことはできるかもしれません。まあ最後はだから国有化しちゃう方法でね、すなわちその会社の資産と負債をですね、国有財産にしちゃうんですよ。資産負債を国有財産にしちゃって、国有化しちゃって続けると方法もまあありますからね、やれできますから。しかし問題は経営者が経営意欲を失った場合ですね、もうダメだと、これはいかんと、畳んじゃおうと言った場合、いやそれは最後の借金はパーですよね。そんな債務超過の会社買う会社なんかないし、まあ国有化も経営者が経営意欲を失った場合、それは国有化はなかなかならない可能性はありますよね。そうするとそこで全部終わりじゃないですか。と社債もデフォルトだし、株もデフォルトで、アメリカなんかあれもうロックダウン3月からだけど、もう2月の賃料払えないわけね。3月が閉まっちゃったから2月の家賃払えないでしょ、金利払えないでしょ、と2、3、4払えてないんですよ、4月分は5月払えないんだけど、それ払ってないでしょ。でも3ヶ月払ってないところが結構あって、でそれでもですね、経営者がやる気があればだよ、まあその減免の申請とかですね、猶予の申請とか、あるいは支援金を得てね、まあ会社続ける、お店続けることができるんだけども、もう3ヶ月止まって、経営諦めちゃった経営者はアメリカ結構いるのよ。そういうところはもう3ヶ月経って、全部デフォルトですよ。要するに何の通告もなく、家主に何の通告もなく、一方的に家賃の不払いやってるわけ。そうするとそういうケースの場合は、大家もう3ヶ月経った時点ですぐにですね、デフォルト通知ですよね。デフォルト通知だっても経営する意欲ないし、財産ないから、それっきりで、結局だから、大家の方は不良債権買えるだけなんですよ。だからそうすると今度不動産業だって何だって投資家のところに全部不良債権溜まっていくんですよ。でこれ一番最後全部日本に行くんですわ。だって日本って世界最大の債権国でしょ。今こうやって今申し上げたようなことで最先端のところから順番に不良債権が広がってるんですね。これ最後の最後は日本が世界最大の債権国なんだから、ここにやっぱり最後巨額の不良債権が来るんですよ。で日本は持っていかないですからね、債権者なんだから、世界最大の。そういう、実は、ことになってですね、これ。そうするとですね、これから私は、債権だの株なんか、それはゼロになっちゃうものたくさんあると思いますよ。無価値になっちゃうものが、不動産担保証券だって、クレジットカード担保証券だって。要するにもう今ですね、ほとんど特性例状態ですからね。特性例状態でもう払わないでいいっていう状況になってるわけですから、払えないのが当然だと、払わんでいいと。でしかもこれ何度も何度も言いますけども、ウイルスまだこんなにロックダウンやってて、まだこんなに感染者増えてるんですわね。えこの状況でやっぱり払えなんていうふうに状況変わるはずないですよね。だからもうこれは完全に債務者を守って、債権者はまあ勝手にしろっていう状況ですよね。死ねとは言わないけども勝手にしろっていう状況で、で勝手にしろって言ったら潰れるだけじゃないですか、それ。で、潰れ、で、そういうところを守ろうと守るんだけど、まあ、最後、ファンドとか金融債権残りますよね。だからもう、あとは、どうしようもないですよ。だから、金融資産だけ持って生き残ろうっていう戦略は今回全くアウトですわ。金融資産はもう、怪人とかしますよ、こんなものはね。あるのはキャッシュだけですわ。でしょうがないからみんなキャッシュ出してんだけども、ハイパーインフレになる国とハイパーデフレになる国は2つに分かれるだけですわ。ハイパーデフレは日本とスイスで、あとはハイパーインフレでしょうな、大体ね。 ハイパーデフレの国はキャッシュ持ったらいいですよね。別に株ゼロになったってキャッシュ持ってれば、でそのキャッシュで今日の生活できるんじゃないですか。ただハイパーインフレになるとそれもできないからね。ハイパーインフレだったらこれはもう完膚なきまでの破壊になっちゃいますから、さーてみんなどうするつもりなのかね。中国でもアメリカでもね、どうするつもりなのか、まだ見えませんね。とにかくこんな状況でこれから要するにどんどんどんどん、まあ対策対処法の既存が進んでいくってことですね。これを前から申し上げているように今回の金融危機っていうのは、経済危機はですね、損益計算書から始まったんですね。普通バブルの崩壊っていうのは貸借対照表上の資産の部から始まるんですよ。貸借対照表に載ってる資産が急激な価値の減少を起こすわけですよね。それがために利益の積み立て金が減っていく、あるいはその債務超過になる。ゆえにですね、銀行は金貸さない、投資家は金貸さない、株が下がる、結果的に投資が止まる、リストラをする、売り上げが減る、そういうことが重なって、あの決算も当期の決算もそういう計算上も赤字になっていくということなんですね。ですから一発目に株が暴落、不動産暴落してから、その損益計算上の経済活動が停止、すなわち企業が操業を停止するまではちょっと時間があるんですよ。しかし今回は全く逆ですよね。今回はまず損益計算書が止まったんです。まだ株価だとか社債がまだ順調に世の中で市場に流通しているのにもかかわらず、売上と仕入れとそれから販売管理の世界が止まって固定費だけ持ち出しになったんです。そうしたらもう大変ですよ。だからまず現金を入れて即死しないようにすると、現金をいきなり入れたってのは即死しないようにするためですよね。言ってみれば呼吸と心拍が止まっちゃったんだからね。でそれとりあえず死なないようにしてると。しかし赤字が止まらないわけよ。何度も言いますように採算分岐点に達するところが非常にこれは厳しい状況だと思うんですよ。なかなか採算分岐点に達しないと思うんですよ、ウイルスやってる間はね。少なくともこの1年ぐらいはね。そうするとそれどんどん赤字になってきますよね。赤字になっていくから退職対象表上のご資本どんどん減るじゃないですか。しかもこれ株だって不動産だってこういう状況を先取りしてきますから、それは実質的な価値下がってきますよね。売りは暴落ですよね。そうすると今度貸借対照表も毀損していくんですわ。やがて無価値になっていくと。だから要するに今度損益計算書から入ってきてるから、これは厳しいよね。だからね、こっから先はこうやって損益計算書の赤字が貸借対照表上に転記されたところから貸借対照表の毀損が進むんですわ。まあとにかくね、早く決断しなきゃいかんね。ずるずるずるずる元に戻るかなんてやってんの最悪で、閉めるものは閉める、始めるものは始める。だから世の中の要求をよく見て先々のことを考えて手を打たないと、何も考えてない経営者じゃこれ本当に話になるんですよね。それから相場なんですけどもね、まあ何でも言いますが株はですね、とにかく持ち上げてるんですね。他に何でもないですよ、何の意味もないですよ。で問題はですね、そのさっき言った経済の関する経済と直接関係した金融の部分なんですね。これはですね、あのアメリカの AAA の社債のスプレッドなんですよ。これを見るとですね、 AAA の社債のスプレッドね、このコロナ期の前はこれいくらです、 1.57、 1.2 だよね。いきなりこれが 3. いくらだ、 2とか、上がったんだね。これね、 2% ポイント上がったわけですよ。で戻ってきたんだけども横ばっちゃってるわけ、横ばっちゃってて、ここは下がらないのよ。これは 0.75 でしょ。でこれ 0.5 上がったきしなんですよ。 0.5 上がったきり元戻らないわけ。すなわち最高格付けの、まあ、企業、一般企業とか、あとあれですよね、国、それからモーゲージ担保証券みたいな政府機関債だね、あの資金調達コストが 0.5、 最後の 0.5 は下がらない、上がったまま。で大体 AAA なんてところはものすごくその安定した経営を重視してますから、資金調達コストが上がるってことは極端に嫌いますよね。でもこれお手上げだね。これそのうち格下げになりますよ。さっき言ったように基幹損益がどんどん赤字になっていくと格下げになっていくんですよ。自己資本減っていくでしょ。 だからトリプル A はダブル A、 ダブル A はシングル A、 どんどん格下げになっていくんですよ。格下げを見越すと、格下げになる前からスプレッドって上がっていくんですよ。だからこういうの見てると、トリプル A でも最後の 0.5%、 ね、50ベーシスポイントスプレッド下がらないってことは、経済はよっぽどの貸しぶりだね。金融市場はものすごい貸しぶり状態だってことは分かりますよ。で、株は、まあ自社株買いとかやってみんなやってるだけだからね。投資家がその本気でどっかの会社に投資しようなんて話は、まあ一部のベンチャー以外はあまり聞いたこともないし、IT 企業だって今猛烈なリストラやってますよね。IT 大手だって猛烈なリストラですよね。だからこういうの見ると、これ資金繰り、その詰まってくるとこ出てきますよね。トリプル A のとこなんか、例えば格下げされたら終わりですからね。例えばアメリカのモーゲージ担保証券、今トリプル A だと。あれ、経営の実態を表さないと。政府も保証できない。じゃあ実態はどうなんですかって言ったら、もう WB ぐらいなんじゃないのあれね。今リーメイトがフレディマックね。だってこれでみんな払わなくていいんだよ。家賃払わなくていいんだよ、あれ。金利払わなくていいんだよ、あれ。WB ぐらいになっちゃうんじゃないのあっという間に。もう大暴落じゃないですか。金利跳ね上がっちゃうじゃないですか。でも二度と資金調達できなくなりますよね。これはしんどい状況だなと思いますね。それからこれトリプル B、 これはこの下はこのジャンクなの、ジャンク一歩手前ですよね。これはですね、0. 何分ですか、これが 1.31、 1.3 がですね 4.5 ぐらいまで上がったんですかね。3、4倍上がったんですね、これね。で、戻ってきたんだけども、今これが 2.44 ぐらいですよね。2.36 か。2.4 ぐらいですね。そうすると、これも、まあ、これは2倍弱ぐらいになってね。倍ですわ。やっぱスプレッド倍になったら、それは経営は厳しいんじゃない？で、これトリプル A が拡散されると、その後はね、ダブル B になりまして、投資適格じゃありませんから、そうするとあれですわ、年金なんかの運用基本的にできなくなるんですよね。それみんな売られますわね。だからこれ企業は相当厳しいね。それから今度はトリプル C ですね。もうすでにデフォルト始まってるやつ、これ下がらないですよね。ここで 12.5 ですよ。部分的デフォルトが始まってるやつ、今 15.15 か。中国はだいたい12とか13とか平気で金利前からついてますけども、アメリカのジャンク債、トリプル C クラスですね、あれね。まあこの辺ですよね。すごいね。だからもうこんな会社は、ほとんどこう、いわゆる闇金から金を借りてるような、そんな雰囲気ですよね。立ち直らないですよね。こういうのを見ると、まず第一にわかることは、今もうすでに金融市場の貸しぶりは、すごい水準に達していて、資金調達できないところは大量にあるんじゃないですか。で、しょうがないから借りるんだけども、自転車操業ですよね。金利を払うために債券発行しちゃいけないとかいう、そういう自転車操業が大変あるんじゃないですか。じゃあこんなすごいスプレッドの債券誰買ってるかっていうと、 FRB が買ってるんですよ。もうこれは FRB しか買うところがないんだよね。 FRB だけが買っていて、これそうですね、これが FRB の資産残高なんですよ。これはコロナ危機前ですね。4兆ドルですか。で、これが今、7兆ドル。すごいですよ。1ヶ月間で1兆ドルぐらい増えてるんですよ。だから金利高くても、まあその高い金利のものを FRB 買ってくれてるわけね。で、ですから、まあ FRB がこうやって高い金利のであっても、とにかくリスク多くても社債を買うと。で、企業の方は社債を売って金調達して、企業運営すると同時にその金でやっぱり自社株がやってんですよ。やっちゃいけないはずなんだけどやってますよ。だって株を起こったら、だって株が唯一の財産とかあるもの。アメリカの会社だって結構未来見えないとかありますよ。百貨店とか見てくださいよ。もうどうもならんでしょう。で、車屋もそうだよね。車産業だってどうにもならませんよね。しかし、なんかあまり地位がありそうにないですよね、営業界ね。そうするともう、残る方法は株価しかないですよ。もう古い時代の遺物ですよ。なんか八股ですよ。八股を漂うしかないんだ。もう古い時代の株価を下げないようにして、それが唯一自分たちに残った財産で、日々それは過去のものになっていってるわけでしょ。でも他にないですよね。 FRB に債券買ってもらったって株支えてやってんだけども、しかし FRB は金利は取りますからね。さっき見たように、例えばこれトリプル C ね、 15% で金借りて回る商売なんかあると思います？これにトレジャリーの金利乗るわけだから、実際にはこれプラス 1% ぐらいあれだよね。まあまあ15、6ですよ。15、6の金利、15、6% で年率の金借りてね、このコロナ恐慌の最中にね、回る商売があると思います？これ。これ、トリプル B でもそうですよ。これもう、スプレッドで 2.3 ぐらいだから、まあ、これでやったら 3.3 か 4.34 だよね。回んないですよ、こんな商売。回んないの基本は黒字になるかどうかですよ。要するにさっき言ったように、この黒字、採算分岐点に達しなければどんどん赤字が広がってって、資本はどんどん減損してって、ますます格付け下がっていくわけね。だから問題は、要するにこういうね、AA とか 15% でも 3% でもこういう金利で、要するに黒字になるかどうかなんですよ。なるわけないじゃないですか、トリプル B でもトリプル A でも。これ黒字なんかならないよね。要するに今のこの金融市場を見てると、これじゃ明らかに経営は回復しないんですよね。格付け低くはなおさらですよ。これでは採算分岐点に戻るってことはありえないと思いますよ。そうしたらこれ、そのうち FRB に金利払えなくなりますよ。 FRB はですね、これ要するに債券買ってるわけだから金利はもらう立場なんですね。しかしこのままいくと、おそらく金利払えなくなりますよね。金利分も貸すってことやんだろうけども、もう払えなくなりますよ。っていうのはですね、やっぱあんま無理するもんだから、もう債券市場で長期金利また上がりだしたんですよ。ですね、ちょっとこれも見てみましょう。今日はイールドカーブありますけども、これが6月1日ですかね。またちょっとですね、上がり始めてるんですよ、この辺りね。で、果たしてこれからどうなっていくかですよね。不気味なことになり始めていて、こうですよね。これ6月の様子ですけども、6月1、2、3、4だって、これだけ見てもいいですね。これだけ見たって上がってますよね、こうね。それから10年前切り、もうちょっと長く見てみましょうかね。もう一回ちょっと見てみまして。今年に入ってからの数字なんですけども、例えば30年満期の国債の金利でありますけども、2% 台だったんですね、これ。ロックダウンの前は。結構上がってたんですよ。上がってて、で、ロックダウンで、まあ、FRB が、もうどんどん金入れだから金利一旦下がったんですね、これ。1.2% 台もつけてますよね。これもそうだね、2.1 とかね、1.17 まであるか。ところがだんだん上がってきてるでしょ、これ。1.17 王族の横、4月24日ですよね。やっぱり金利上がってきてますよね。で、今 1.61 ですよね、これ。それから10年満期の国債、これは 1.88 だったんですよ。今年の1月の初めがね。で、これもですね、ロックダウンになってきて、いきなり、まあ、1% 割れに下がってきたんですよ。しかしもうすぐ 1% 台に戻って、また 1% 割れに戻ったんだけども、最近また上がり始めてますよ、これ。見てください、0.82 でしょ。結構粘ってきたんだけど、ここに来て上がり始めてますよね。それから、もっと短い方の気に見てみましょうかね。1年ですけどもね、これも例えば 0.15 とかね、13とか11とか、これぐらい下がったんだけども、今 0.17 でしょ。それからさらにですね、これ1ヶ月ものですね、国債としては一番短いやつでありますけども、国債金利としてはこれ 0.01 とかね、マイナスの世界もありましたよね、これ。で、しかし今これ 0.13 ですよね。明らかに国債の金利上がってきてるんですよ。やっぱりね、債務国なんですよ。やっぱり債務国で、どんどん金出すとですね、えらいことになるんですわ。そうすると、これ企業にとってみると、借り換えのたんびにですね、新規調達のたんびに金利上がってきますよね。それはそれは大変だね。それは大変で、そのうち金利払えなくなるか、やめちゃいますよね、金の支払いを。もう破綻だね。 債券の場合は待った聞きませんから、銀行から直接金借りてりゃね待ったになるけども、そうでないとこれ待った聞きませんから、まあ強行ですよね。だからこれ中央銀行も最後は大損するんですわ。でハイパーデフレ1国とハイパーインフレ1国があるんだよね。これね相当厳しい状況になりますよね。だから日銀なんですけども、例えばこれはね今年5月末付のね日銀の貸借対照表ですわ、総資産が639兆ですね。でこれは平成24年だからまだ安倍内閣になる前じゃない、安倍内閣になる前だよねこれの貸借対照表で、総資産が142兆しかない、約500兆ね、500兆弱総資産増やしたわけですよ日銀はね。640兆でしょ、639兆で、ね、こちらが142兆だから、ね、約500兆さん増やしたんだよ。500兆ってことは日本の1年間の約 GDP ですわ。日本の1年間 GDP 分ぐらい資産増やしたのよ。何増やしたのって、まず国債ですよね。2012年は92兆しかないね。今国債はですね500兆あるんだよ。そして400兆増やしたんですよ。この400兆をばらまいたわけ、さっき言ったように安倍政権に寄生虫やってる連中がいろんなことを言葉巧みに入ってって、ありえない金額で金抜いてったわけよ。あれ千字利得だから全部取り戻さなきゃいかんな、ばらまきやってくれたわけよ、この金ですよ。であとはね株ですわ。株はね昔日銀買わないですよ、この辺ですね。株はだから2012年だとここですわ、2兆4000億ぐらいでしょ、これ、この2つで。不動産ほとんど買ってませんからね。不動産投資も。で、今いくら持ってんの株。これ、33兆も、32兆8000億、9000億、33兆持ってるじゃないですか。で、不動産投資が6000億でしょ。34兆近く持ってますよね。何なんですか、これ一体。で、この様子だと、今年ね、今年度中には日銀が日本の筆頭株主になったわけでしょ。でももうこれも出口ないですよね。結局この後は経営の立て直しなんか無理だから、まあ株価ゼロにして終わりにするか、それっきりですよね。すなわち日銀が株主なんかやってて株価高かったら何もしないじゃないですか。ねえ、なんか株価が唯一の最後に残った財産になるから、株価が高ければ何もしないですよね。要するに全部話は変わってくるんですよ。株価が高いからこれでいいんだって話になってくるわけよ。どんどんリストラすればいいと。どんどんどんどんリストラして、下請けも切って、社員も切って、高い株価だけ残しておいいって必ずそうなんですよ。ところがさっき言ったみたいに時代はどんどん変わるでしょ。気がついたらもうそれはですね、浦島太郎になってるんですよ。ね。で、だからウイルス明けになってみたらもう全然世の中の価値観も変わってて、もはや生きる場所がなくなってくるわけ。それってまるで植民地会社と同じなんですわ。国策植民地会社と同じで、植民地なくなったらもう全く開示に寄付したでしょ。あのざまになってくるわけですよ。だからこんなことやって株価だけ持たしても、これこそ古い時代の遺産なんだね。古い時代の遺産で唯一残ってるのは株価なんですよ。もうこれなくした後何もありませんから、これにしがみついてるわけよ。日銀もなんかまだまだ顔見たこと言ってるでしょ。これで終わりですよ大体ね。日銀もだからもう終わりなき金融緩和と称していくらでも金ばらまきますとやってるわけですな。まあだからもうこの金融に未来はないね。今の金融に全く未来はないね。そもそも経済止めちゃったんだから、金利を生む経済ってもう終わりですよね。時は金なりだから全部金利を生むわけだね。金利を生むというところで経済が始まってるわけだから、いやもうそれ金利生まないんだから、そもそも経済の根本的な構造が終わりですわね。もう決着しちゃってんじゃないですか。それからこれがアメリカドルインデックスなんですけども、またドル安来てますよね。これこの1年ぐらいの推移なんですよね。下行くとドル安、上行くとドル高で、まあ各国過重平均なんだけどまたドル安ですよね。私はトランプはやっぱりちゃんとやってると思うんですね、あれ。今回のその暴動も結局連邦軍は出しませんよね。トランプは出し合いと言って出しね、エスパーとは意見違うと言っても、私あれ芝居じゃないかと思うんだよね、あれ。出せってやつと出すなってやついるから、あれ両方で役割分担やってるだけで、だって連邦軍なんか出したら その瞬間にアメリカ終わっちゃいますよね。だってね、兵士だって結構黒人も多いしね。うん、まあ、ああやって役割分担してそれぞれ憎まれ役をやってるということだと思うんだよね。でもうやっぱりあの暴動ですね、あれでもこれ以上アメリカの今までの社会は続かないと、抜本的に変えざるを得ないということだと思うんですよ。特に略奪、暴動略奪起きたでしょ、ああいうところはもうゴーストタウンになってくるんじゃないですか、あの後ね。でだからまあ要するに全部作り直しになるわけだね、経済ね。で今逆に言うと田舎に引きこもる人多いから、本当大草原の小さな家みたいのはすごい人気なんですよ。本当大草原の小さな家今すごい人気で、そういう別荘ってなんか結構売れてるんですよあれ、みんな怖くて逃げ出してるからね。それからやっぱり中国とはこれで終わりだよね。中国はあれ切っちゃってますよね、あれ香港のね優遇措置切っちゃうでしょ。そうするとこれ香港の輸出も止まるし、香港の金融の優位性もなくなるから、香港ドル大暴落しますよね。香港ドル大暴落したら中国本土の企業も 大損食らって資金調達できなくなりますよ。だからみんな終わっちゃいますよね。やっぱ習近平って金融経済って全くの素人だから、全くの音痴だから全く分かんないやと思われね。でその点やっぱトランプ不動産屋で、あれ金融では相当苦労した人だから、あれよく分かってないと思うんですよ。その戦争はしたくない、戦争しないでどうやって中国共産党を倒すかって、その方程式あいつしっかり頭の中入ってると思うんだよね。最初から入ってると思うんだあいつね、上手にやってますよね。でトランプはやっぱドル安なんでしょうね。トランプはだからこのウイルスの出口は今のドルを終わりにしちゃう気でしょ。ウォール街ものとも終わりにしちゃう気でしょ。だって投資家なんかもうこんなのも救いようがないもの、ファンドも銀行も救いようがないもの、ハイパーインフレになっちゃうし、だからもうハイパーインフレ早く持ってっちゃって、でその後はトランプドル出すんじゃない、トランプドル出して、で全く今までと違うドルを出して、今までのドルはもう大暴落させちゃって、まあね、日本とか 外人が持ってるからそんなの大暴落させちゃって、まあ昔にしちゃってね。でアメリカはその産業をもう国内やり直しと、それからアメリカ軍も全部帰ってくると、要するに金がドルがハイパーインフレになっちゃったら海外の米軍なんか維持できないじゃないですか。戻して立て直しだと、どうせアメリカの治安これからまだ悪くなるから、それは連邦軍もでも何でもね、国内の治安維持だというふうにすればね、いいじゃん、いい身もよく立ちますよね。やっぱドル安だと思うんだよね。今のドルは紙くずにする気じゃないかと思うんですよ。で共和党の持論であるね、金本位制をやってもいいし、トランプドルで全く金融は作り直すと、だからこれでもう要するにあれですよ、ロシアイドとは完全におさらばよ。ロシアイドのユダヤ金融福利の経済学とは完全におさらばをする気なんじゃないの。だってもうどう、だってアメリカの主要製造業だってもうこれのたうち回っちゃってるよね。サウジだってもう終わりだよね、あれね。オイルダラーもないし、それから製造業をバックにしたドルもないし、中国をバックにつけたドルもないですよね、もうね。いいタイミングなんじゃないですかね。私はだから、ああ、なんかトランプやってんだなと思ってこう見てるんですけど。それからこれですね、商品の状況を見ると本当になんか世の中の世界がよくわかりますよね。まずこれ原油ですね。まあ原油はですね、一旦マイナスになって、それでしかしその経済が動き出しましたが、ちょっと戻ってきたんだけども、まあせいぜい30ドル台なんだよね。やっぱりこの何度も何度も言いますけども、世界動いてないのよ。飛行機飛ばないのよ。見てください、この欠航欠航って。これじゃあ油は使いませんって。それから製造業も動いてないんだから、ほら油使いませんって。そうしたら油は上がりませんよ。37度じゃ採算分岐点達しませんよ、ほとんどのシェールの油田とかね。サウジももう全然採算はないでしょ。サウジはなんか60ドル以上だったんだね、採算分岐点がね。もうだからあとは淘汰だけだな。油はだから安くなりますよ。かといってみんな油使うわけでもなくて、むしろここで環境を大事にしようっていう価値観が高くなってきてるから、環境優先になんかね、人々の価値が変わってきてますよね。一方ゴールド上がってますよ。要するにこれでドルも全部終わりだと。しかしこれもまあいつものことで、最後はまたこれみんな売るわけだね。要するにこれゴールドだけども、歴史的に1970年代から見て上がってますけども、ここだから要するに金融がね、ドルが怪しいから上がってるだけで、でだからやっぱそういう人たちは なんかドルの資金繰り 困った時にこれ売るでしょうな。ドルの資金繰り困ったら売りますわ。で買い手なんかいませんわね、これね。だから投げ売りになってくるんじゃない、今度は。やっぱりそうやってこれも整理されるんでしょうね。だから金融はもう値口はないと思うんですよ。まあ大暴落した後はね、買ってもいいかもしれませんがね。で米は上がってんですよ。小麦は下がってん、小麦はねダメなんだけどね、米はこうやって上がってますよね。まあこれは国際商品の米ですけどね、やっぱ今回みんな米はね買ってんだよね。まあ日本国内はね、米はね作ればまだいくらでもあるようでありますから。世界的にはしかし米が足んないんですね。やっぱりこの備蓄ということで米皆さん買ったってのは非常にこれ顕著ですよね。一方小麦でありますけども、ウィートですね、ウィートの方はですね横ばいなんですよ。横ばいであり下げ基調ですよね。まだね下げ基調なんですよ。やっぱ米よりもあれ小麦よりも米なんじゃないですか。それからビーフですね、これがビーフでありますが、まあアメリカで今大変なことになっちゃったわけですね。食品加工工場が止まっちゃってで大変なんですが、値段そのままあんま変わんないね。小売価格は暴騰してるんですけども、まあ、国際市況の方は去年上がって戻ったきりあまりちょっと戻ってであまり動いてないんですね。なんかこういう商品ってのはものすごく不思議な動きしますけどよくわかんないですよね。それから銅ですね、これはまあ産業用資材でありますから産業の材料で、まあ銅はこう一旦戻ってる見えるけども、まあ大きな流れから言ったらですね、そんなに大きく跳ね上がる状況でもないですよね。まあこの1年ぐらい言ったら暴落してちょっと戻ってきてるぐらいの状況なんですよね。まあこれが銅でありますから、やっぱり産業はなかなか元の調子には俺は戻らんと、まあ、みんな思ってるんでしょうね。それからこれがバラチックドライで運賃指数ですね、バラ積み船運賃指数で、まあこれは下がったままですよ。これ過去10年間だけども、まあその一番低いところの領域に今いますよね、うん、もうね動かない。まあとにかくねこれじゃ話になりませんわ。世界中まだまだこんなロックダウンとかやっててね、ほんで感染者が増えてんだ、まだこうやって日々の感染者発生数ですよ、1日あたりの感染者発生数が増えてんだから、うん、一時微分が増えてんだから、これじゃ話にならないですよ。経済どこじゃないですよ、容易ならない事態だと。だからもう経営者は腹くくって進路決めるしかないね。八幡にいつまでいてもしょうがないですよ。過去のこと言ってたらしょうがないし、自分で道決めて新しい道を選ぶ以外に方法はないです。働いている人もそうですよ、腹くくって自分で道決めないとこれはしょうもない。で、まあ、今回 のデモでありますけどね、まあ、皆さんもこういうハッシュタグよくご覧になると思いますが、これがワシントン DC ですよね。やっぱり流れとしてはこうね、これ周平ですよね、周平、まあ修正してますけども、まあ共感生んでますよね。暴動とかね、あの略奪に共感してる人はいないんだけどね、抗議行動ですね、抗議行動には皆さん共感していて、まああれもいますよね、なんか変な極左勢力アンティファって言うんですか、あれがまたなんかね黒い服着てやってましたけども、まあああいうのはさどこでもいるんですよ。ギャングだって動き出すしね、ギャングだって動き出すし、まあああいう変なね陰謀暴力組織も当然動き出すわけですけども、まあやっぱり大衆っていうよりも一般の民衆、さらにはそのオピニオンリーダーたちがどう考えるかがポイントで、オピニオンリーダーたちはやっぱり抗議に意味ありと思ってますよね。抗議に意味ありと、大事なことだと、これだから勝負決まったわけですよ。アメリカはとにかく世論の国ですから、民衆の世論の国がアメリカですから、いろいろみんなそれマニピュレートするんだけども、まあ、最後はこれ民衆の世論にはかないません。それがアメリカですから、やっぱりこれ決まったなと、まあ、公民権運動ですよね、もう一回やり直しだということでいいでしょう。はい、まあだから政治も元には戻らないということですね。人種差別的な弱肉強食はまだ終わりだということでしょうね。だから強権を持って何かやるってことは、まあ、暴動とか略奪はともかくですね、こういう行動は無理だし、暴動略奪だって変な手荒なことしたら そのきっかけにね全土火が入っちゃうことになりますからね。しかもあれヨーロッパにも飛び火してますからね。習近平だってもうビビり上がってると思いますよ、この様子見りゃですね。だってこれ共産党バカだから、ね、国内で報道したんでしょ、こんなことやってるってアメリカで自分の国のことじゃないですかね。これ下手すりゃ一瞬で自分の国のことになりますもんね。あれ911事件の時に当時江沢民でしたね。江沢民がビビり上がってあそこの何でしたっけあれ、当時のブッシュ大統領電話してきたって話聞きましたよ。江沢民ビビり上がっちゃって、あそこもほら当時ほらウイグルからで相当やられてたでしょ、ウイグルのイスラムにね。江沢民ビビり上がっちゃって、そのあそこのブッシュ大統領に電話してきたって話当時聞きましたけどね。まあ今そういう電話は多分習近平できないんだろうけども、まあ香港だって昨日ね六四天安門事件の抗議行動というか集会みんな堂々とやってましたね、香港の市民はね。あの習近平ごときにそんな立ち上がる、ね、人たちじゃないですよね。そんなヤバじゃないですよね。習近平はただのあれは文革ですよ、第二文革みたいにやってるわけで、出口なんか外来しないんだからなものね。うん、だ中国もこんな話になるだろうな。だから極右はこれで一気に制圧されていくんでしょうね。うん、だからもう今完全にこう強い者勝ちやめようっていう世界じゃないですか。強い者勝ちはやめて民を大事にしようと政治も一気に変わったじゃないですか。うん、これからリベラルな世の中なんだと思いますね。リベラルは困る連中がいろいろね妨害するんだろうけども、まあ大きな潮流は変わんないじゃないのかな。これからですねこういうの流行ってるんですよ。こういう大混乱を知り目にこう逃げる人たちもたくさんいるわけね。これはですねドゥームズデイプレッパーキャンプと言いましてね、プレッパーっていう言葉があるんですよ。これはプレパレーション、準備するって意味なんですけども、こう非常事態に備える人たちって感じなのかな。非常事態に備える人たち、うん、だから一番最後にね、極端な非常事態に備える人たちがみんなでキャンプしてる場所があるってわけね。で、まあ、核のね、うん、核事故にも備えるということね。こんな感じでみんなねキャンプしてんだそうですよ。プレッパーキャンプだと。はい。で、皆さんいろんな実力持ってんだね、これ。軍人上がりもたくさんいるでしょうしね。まあ、こういう食料のを作ったり、備蓄したりね。あとは、鉄砲とかみんな自衛してますよね。とか、こういうキャンプ用品ですわ。もう大都市は危ないですから、どうにもなりませんから。はい。これ爆弾ですわね、これね。なんかあったらこう砦に戦うんでしょこれ。まあこういうお嬢さんもですね、こう木を切るまあ木を切る練習をすると、なかなかすごいですね。これワールドエディブルサバイバルっていいですよね。これこう自然を食べましょうっていうの、自然の中で食べるものを自分たちで見つけて作って、野生の中でね自分たちで食べるものを見つけて取ってきて、で生きましょうっていう話で、ね、いいですよね。まさに大草原の小さな家だと思いません？こういうのがすごく人気なんですよ。結局だから今ずっと申し訳ない金融のね、すごい話とか、それから産業の大変な話とか、街が、ね、大混乱になってるとか政治が割れたって話を尻目に、まあ勝手にやっとけとお前らと、知らんと、そんな話に出口はないと、最後に残るのは大混乱と廃墟だと、最後ハイパイフルでしょアメリカなんかとね。分かってる人は分かってるわけよ。だったらもう我々はゼロからやり直すと、大草原の小さな家からやり直すというのがこの世界だよね。うん。でね、こういうこれプレッパー向けのね商品たくさん売ってるんですよ。アマゾンにもありますよ。プレッパーってですねキーワード入れて出てきますよ。うん、これは何ですかね。あ、これ水なんだ。水をね汲み上げるサイフォンですね、これね。あ、これ本ね。The Prepper's Blueprint って書いてありますがね。サバイバルの本って昔からアメリカたくさんあるじゃないですか。ね、軍人上がりの人たちも結構いるから、まあこういうのはよく出てますよね。で、これは、長期間にわたって立てこもるっていう本だね、これ。ロングタームですからね。あと、無線機もいりますわね。それから、サバイバルフーズとかね。なんかいろんな商品ありますよ。これは保存食ですね。あなたの、非常食を 栄養価が高くて美味しくて、で命をつなぐことができる食事に変えるとかね、いいねこういうのね、こんなありますよね。まあこんな部品売ってますし、いろんなもの売ってますわ。これはプレッパーですわ。だからもうこうやって次に備えてですね、ライフスタイルを抜本的に変える人たちもね、決して例外ではなくなってきてるんですよ。今まではね結構変人扱いされてましたがね、今もう変人じゃないんじゃないですか。今これは非常に先端的な生き方なんじゃないですか。だからね、こうやってどんどん感染者も増えてってロックダウンも広がってると、こうやってね、これ終わった時にはむしろ彼らの方が冷静かもしれませんね。まあたかだか2年ぐらいでしょ、たかだか2年、3年目は結構緩やかになってるんでしょうからね、たかだか2年だから、まあ2年ぐらいだったら閉じこもれるんじゃないですか。こうやって、その間に極端に変わっちゃうわけですからね。まあこういう人たちもいるっていうことですよ。はい。で中国なんですけども、中国はだから完全に出口になっちゃったわけね。まあやっぱりそのトランプが大統領になって全部終わりましたよね、中国共産党は。だから中国共産党はまあ終わりですわね、年内じゃないですかね、ものすごく急速ですから、うん、で中国も後はないですよね、共産党にはね。だからこれで割れていくだけだと思うんですね。まあ割れてきたら当然朝鮮半島も動くし、まあまた新しい東アジアが生まれてきますから、それはよろしいかと思うんですけどね。まあ最後どこまで封じ込められるかですね、もう文革の最後みたいな話になってくるから、これはなかなか悲惨なことになるんだね。でも中国共産党を見てるとなんかバカみたいな話だよね。あれ毛沢東がですね、まあ、政権取ったと、経済なんか何もないわけよ。毛沢東だって習近平だってあれ本当金融経済音痴ですよね。で最後何もないから、経済何もないから、日本軍が昔作ってた満州のね、いろんな工場とかね、鉱山とか、ああいうものをまあ使って経済やるわけです。だから毛沢東の時代の経済の中心は満州じゃないですか。日本の残した置き土産だね、あれね。で、あれは全部食い潰すわけですわ。食い潰して、食い潰した一番最後のところがちょうど文革の終わりよ。で、毛沢東はあれね、経済運賃だから大躍進とかって大失敗して、クビになりそうになって、それで文革やるわけだな。習近平と同じじゃないですか。俺らもですね、金融が全然わかりませんから、アメリカとつるんでですね、まあ、経済が順調に回ったうちは良かったんだね、90年代ですよ。2000年代入れば、それがもう、何回も相場の暴落起きてガタガタになってちゃって、そのうち、ね、変な野望だけが芽生えちゃってさ、やめとけばいいのに海外になんか無茶な進出したわけですよ。大東亜共栄圏みたいなこと言い出したわけですよ。日本も大東亜共栄圏とか言い出さないからね、あんな大敗戦は喫しなかったんだろうから、大東亜共栄圏とか言い出してさ、満州はさ生命線だとか言い出しちゃったところがえらいことになっちゃったわけでね。中国も同じですよ。そのどんどん世界出てっちゃって、世界みんな敵に回してさ、中国なんて、中国はあれ昔からそうですけど、このね、威勢のいいことを言ったもん勝ちなんだね、あれ、威勢のいいことを言わなかったらそれで負けなんだから、話だけどんどん膨らんでいくわけですよ。どんどんどんどん話だけ膨らんでっちゃって、であと全部嘘でカバーするわけ。このあたりが毛沢東の遺産ですわな。毛沢東はどんな方法でもいいから結果出せって言ったわけよ。だからそれ今でも中国やってるわけよ、中国共産党は。どんな方法でもいいから結果出すわけ。嘘でも何でもいいわけ。盗んできたって何、殺したってさ。それやってるわけですよ。ついつまだけ最後合わせちゃうわけでしょう。で、世界的に回しちゃって、で、アメリカもヨーロッパも完全にここで怒らせたわけだ。で、トランプにもういよいよ見かけ、トランプからいよいよ最後ね、やられてるわけですわな。で、その文革の時もですね、だから最後はもういよいよガタガタになっちゃって、で、そこに当時米ソ対決があってね、アメリカのキッシンジャーが中国とだけ仲直りして、これ少し緊張緩和しようと思って中国が入ってくんだよね。で、中国はだからその後、鄧小平が出てきて毛沢東式ではなくて、毛沢東その後死にますからね。まあ改革開放ということで、とりあえず新しく変わってきたんだけども、結局そうやって、まあもう、鄧小平の時から貯めた民もさ、これで全部なくなったんでしょ。今回のウイルスと世界的な世界大恐慌で、習近平以来蓄えた富もこれなくなったと思うんですよね。で、もう終わりですよ。で、もうなんか、ここで改めて中国と国交回復してね、 関係より戻してちゃんとやってくれるので、国は世界中どこにもありませんですよ。共産党はこれでもう運の好きですよ。中国共産党とね仲良くやろうなんて国は世界中もうないですよ。このウイルスで完全にですね、まあ、世界は分かったわけ、中国共産党の実態がね、まあ終わりじゃないですか。そうしたあとはまあ終われるしかないね。あのね、あの国に乗り込んでって占領しようなんていうね、そういう既得な人もいないわけよ。あの国のですね、特にこう中央部に乗り込んでって生きて帰った国なんかどこもないでしょ。みんなやられちゃいますね。だからあの国にね攻め込むっていうのはなかなかしないよ。まあイギリスだってアヘンは売ったけどさ、軍事占領しようなんてバカなことしませんでしたよね。アメリカもしませんよね。日本だけでさ、あのとこ軍事占領しようとしてね、物にひっくり返っちゃったんだね。なバカなことしませんよ。周りはだから独立させてればいいわけでしょ。あんまりひどいから共産党が独立させてやって、それから中国の会社もそうでしょ。普通の中国人はえらい迷惑してるわけですよ。中華人民共和国の国民だっていうだけで留学できないとかさ、排斥されるわけなんだから。あれは香港人だとか台湾人だったらさ、ようこそようこそっていう世界じゃないですかね。えやっぱりもう中華人民共和国の会社だっていうだけでさ、経済制裁でしょ。あれが香港やそれからあの台湾の会社ならどうぞどうぞでしょう。ほら中華人民共和国のもとにいた企業も個人も大変なことこの上もないんですよ。これからますますそれはひどくなってるわけで、みんな逃げ出しますよ。もうだからあと時間の問題ではね。だからまあそうすると第二の文革は出口ないし、まあ大体これにておしまいじゃないですかね。どうなのかな、最終的に東アジアはね、まあまだちょっと見えないところもありますね。そしてさっき言ったその政治の話でありますけども、なんかもう聞いたら自民党内って安倍終わりなんて平気でみんな言い出してって言ってますよね。パソナとか電通の話はとことん行くらしいですよ。電通解体論まで出てって聞いたな。だからもうあの安倍終わりで全部あれ引っ張らされるんじゃない、いよいよ。でやっぱ今回はネットの力がやっぱすごく強かったですよね。やっぱりやっとですね、日本もですねネットの世論がさ、与党の足元をひっくり返すとこまで来たんじゃないですか。それからもう一つやっぱり学会だよね。10万円の話もそうだし、この今回の電通の話もそうだけど、学会のおばさまたちのですね強烈な圧力はやっぱりすごいんだね。与党をひっくり返しちゃいますよね。これは止まらない。やっぱり民がついにですね立ち上がったと。要するにさっきも言ったけど、この理屈だんだんみんな分かってきたわけですよ。安倍内閣って何だったのと。安倍内閣ってね、みんな景気はいいとか、景気は緩やかに回復してと言ってたと。ちっとも回復してないで見てみろと。安倍内閣発足して消費増税以来不景気だと。おかしいおかしいと思ったんだけど、ああやってね、何百億何千億って金をですね、寄生虫のようにむしり取って練習取ってみれば、いや、景気はいいんじゃないのねえ、キックバックもらって練習にしたって景気はいいんじゃないの。不景気だっていうふうになれば、また景気対策でさ、また金転がり込んでくるもの。今度なんか10兆円の予備費でしょ、あの補正、第二次補正は。10兆円の金を政府が買って気ままに使えると。例えば甘利がね、財務大臣なら、あの10兆円買って気ままに使えるわけだ。全部キックバックで、規制中に金を渡すわけでしょ。こんな美味しい商売ないじゃないですか。だからそれは景気はいいに決まってるじゃないですか。その構造が、いや、やっと国民が知るところに知るに至ったんですよ。ほら、景気いいはずだわと、あんなことやれやねと、お前らはと。で、ふざけんな話になってきてるわけですよ。それふざけんなですよね。まあ、終わるね。やっぱり黒川で失敗したんだね。黒川を検事総長にして全部黒を白にすれば、もうちょっといけたかもしれないんだけど、黒川で失敗したわけだよ。ね。だからもう、それじゃ無理ですわ。全部出てきちゃいますよ。まあ最後の一点とこまでよく書いて、まあこれで終わりじゃないですかな。まあでもまあ政治もとにかくインターネットがいよいよ力を持ってきたってことだね。だからこれ韓国みたいに日本もなるぞこれ。民が革命を起こすとこまでこれ行きますね。うん、だから民はね自信持ってね、ネットでどんどん自分の意見言ったらいいですわ。要するにツイッターっていうのはね、つぶやきなんだから、議論する場合じゃないんだから、俺はこう思うと、俺はこう感じるんだってどんどん言えばいいんですわ。何年にもありませんですからね。でなんか気に入らないって誰かね消しに来るけども、そうしたらなんか別の言い方変えればいいんだね。うん、周りが許さないっていうのはそれとでまた言い方変え、やり方変えればいいだけで、別にツイッター以外だといくらでも情報発信できるでしょう。それとかはね臨機応変にやんのよ。 乱世ですからね、何事も臨機応変にね、建前にこだわらずでさ、いや日本もだからここで動いてきたな、まあ、そんな感じでございますよということでございまして、なかなか大変なことでありますが、とにかく皆さん決断をしてくださいと、しっかり決断をしないとどうにもなりませんというのが今の状況でありましてね。でちょっともう一回、これ戻りますけども、これですね、先ほどの紙戻りますが、今の話全部やってましたね。最後のところ政治の激変が始まりました。アメリカの騒乱とその行方ですね。さっき言ったトランプドルも出てくるよね。中国、香港はですね、まあ共産党はこれで終わりだね。香港は独立に向けて動いてきます。おそらく広東を喋るところが一体になって独立していくんじゃないのかな。まあ、安倍内閣は求心力低下で、まあいよいよ第二次東京裁判だよね。その筆頭があれ可愛いじゃないの。6月の18日19日だっていう噂ですけどね、なんか逮捕がね。あれが第二次東京裁判の筆頭なんじゃないかな。で、金融相場は完成相場だと。もうね、だからこれがもう終わりなんですよ。もう後がないわけよね。過去の遺物だけ、株価だけ残ったんですわ。で、大恐慌の話今しましたよね。まあこんなことで行われておりますから、皆さんもですね、よく考えてですね、この先行動していただけませんとですね、なかなか難しいです。やっぱり自分で決めなきゃダメですね。働いている人も経営者も生活者も自分で自分の進路を決めなきゃダメですね。いろんなことを考えていかなきゃダメなんで、決して古い時代にしがみつかないように。ここは古い時代にしがみつくと全部巻き込まれますんでね、そこだけはよく考えていただきたいというふうに思いますね。さあではですね、ご質問いろいろいただいておりますんで、順番にこうやっていこうかなと思います。まずですね、コロナの影響で実体経済は大打撃ですが、株価は、なんとか保ってますと。無制限の介入難しいが、いつ頃まで続きますか。そうだね、大恐慌が想定されますが、大恐慌なんですね。要するに大恐慌なんだけど、株価だけ高止まってるんですよ。いつまでかって分かりませんけども、まあいつものことだけど、なかなかこの年内を超えられないでしょう。ね、大統領選挙もあるし、でその前にもアメリカの金利も上がってきちゃってるし、まだ6月ですよね。だってまだあれ、武漢の封鎖が1月23日からでしょ確かね。だからもう半年も経ってませんわね。ものすごい早いですよね。あと半年だったらもう翌年年末ですよね。いやそれは年内は全部終わりなんじゃないですかこれ、年内はもう年は終わりだと思いますがね。企業個人が今できることは、いやもう古い時代を離れて新しい時代に行くことです。もう昔のことは忘れることです。新時代が始まったと、いうことですね。それから、来年夏アジアから青年世代を集めてイベントを開催すべきかどうか、私は難しいと思うな。中国のこともそうだけど、さっき言ったウイルスの状況ですから、やるというだけで今人々不安にさせますよね。だってこれ、ちょっと準備がいりますから、しかもこれこの冬がありますからね、ちょっと延期した方がいいですよね。再来年以降のがいいんじゃないですか。来年はちょっと今やるっていうだけでも人々を不安にさせてしまうと思うんですよね。9月入学でありますけども、アメリカとの関係どうなんですかと、アメリカはね9月入学でありますから、日本はどうなんですかという話ですけども、日米の関係ですが、それはどんどん疎遠になってくるだと思いますよ。まあ勇ましい人たちはね、これいろいろ日米がこれから近づいていくって話もありますけども、いやーもうそれは難しいでしょう。みんな自分のことで精一杯ですよ。米軍も帰っていくし、ドルも帰っていくし、このままだから流れ解散じゃないですかね。かつて三国同盟がそうだったんですね。日本ってほら、いろんな反対を押し切って戦前に三国同盟やりますよね。日独伊ね。あれ最後どうなったかっていうと、イタリアは、まあ一足先に降伏しちゃいますよね。で、日本と今度、日本宣戦布告しますよね。で、だから、そのまま終わりでしょ。それからドイツはですね、あれはね、もう日独伊同盟を解除する前に、解散する前にドイツ政府そのものが消滅しちゃったんですよ。だから日本としてはドイツ政府が消滅したんで、同盟も消滅したと思うというふうになったんですね。私はそうなんじゃないかと思うんだね。連邦政府がですね、私消滅もあり得ると思うんだね。アメリカはあるけどもさ、だって考えてごらんなさいよ。今の連邦政府って、 あれバカみたいな議員がたくさんいてね、で世界最大の債務持ってんのよ、誰かに引き継ぐ人いると思います？あの連邦政府州でやり直した方がいいんじゃないですかね。私はあの連邦政府はいなくなるんじゃないかと思うんですよね。昔のソビエトだよ。一応形としてはロシアはソビエトを引き継いだって言うんだけども、それはソビエトのロシアってね、ロシア広いからね、そうなったんで。でも今のアメリカってそのアメリカ全部押し付けるほど広い州なんて一つもないじゃないですか。いや大変だ大変だと、州債務が返済したくて大変だと、みんなで大変だ大変だって言ってる間にね、終わっちゃうんじゃないかな。いや日米はだから私は、霧の中に、日米関係って霧の中に消えていくような感じになると思うんですけども。それから外国人がこのコロナで日本の乗っ取りしませんか、それはないでしょうからね。基本的に海外の買収なんかないです。そんな金があったらみんな自分の資金繰りですわ。一方その日本政府はここで外為法の改正をすでにやったんですよ。だから外国企業が日本の会社を買うってことは非常に難しくなってきたんですね。特に上場企業ですね。まあそんなこともあって、逆にだからですね、外国人でも会社を売って生き残ろうなんていう人たちはもう方法がなくなっちゃいましたね。だからもう世界中そうですけども、まあ、外国の乗っ取りっていうのはなかなかもうないんじゃないですか。まあみんな自分の国に帰って考え直しですよ。外国人がやっぱもうどこもなかなかもう大手を振って歩けない時代になってきてますよね。それからアベノマスクまだ届きませんと、予算470億円に対して商社に支払われる90億円程度で、旧社に支払われるの90億円取る、残りは各省庁に利権として抜かれると。マスクね、いやそんなもんなんでしょうね。とにかくさっきから言ってるように猛烈な寄生虫構造ですから、とんでもない横領行為で、まあ安倍の周りとともにこれ全部出てくんで、やっぱり皆さんネットですな、ネットは徹底的にやったらいいわ。で、あの落選運動ですよ、こんなのをですね、要するにその、支持している自民党議員は落選だと、公明党も落選だと、もう選挙は必ずどっかでやるわけですから、もう落選運動ですな。こんなものをいいと言ってたと。そうか、景気は緩やかに回復してるって、そりゃそうだわ。寄生虫やって何十億何百億抜いてる人にとってみな、こんな景気いい時代ないですよ。国民が不景気で困れば困るほど予算が増えてさ、自分の手取り増えるんだから、こんな景気のいい内閣なかったと思いますよ。ふざけんなって話で、ネットでどんどんみんな声上げてったらいいですよ。いよいよ日本もネットが政治変え始めてますよ、今回ね。で、今後、バブル崩壊後の生活で大事なことは、やっぱり価値観を変えることでしょうね。昔の価値観でやっていくと、ますます深で追いますからね。暗号資産の資産価値は、まあわかりませんね。資産価値は上下としますので、まあ、使える分だけ使うっていう感じじゃないでしょうかね。エネルギー革命ですが、バッテリーの革命が今進んでますよね。いいバッテリーがどんどん出てくるんじゃないですかね。熱発電はやっぱり環境の問題がありましてですね、なかなかこれは進まないんですよね。で、アメリカは、巨大なヘリコプター搭載護衛艦を4隻ぐらい建造すると、軍備もどんどん整えると。で、しかし、中国については黙ってると、ちぐはぐでしょうか。いや、ちぐはぐですわ。だって金を買う、武器買ってんのは別に戦争したいがためじゃないですもん。戦争なんかする気全くないですよ、そんなもんね。いろんな F35 とかですね、なんか船買ったって、それは買い物で買ってた利権のために金渡してるだけで、アベノマスクと同じですよ。マスク配ることが問題じゃなくて、マスクを配る人に金渡すことが問題だったんでしょ。だからそういう意味で言ったら、護衛艦とか F35 とかイージスミサイルはアベノマスクのマスクと同じなんですよ。あれそのものの意味は全くないんですよ。何でもいいんですよ、マスクでも何でもいいわけで、問題はそれを配るって理屈のもとで、間に金抜くやつに金を渡すことに問題がある意味があるわけ。それが防衛利権の安倍のところとか、防衛の会社とかアメリカ側ですよね。で、尖閣の話は、これはもうなんか日本はですね、習近平もそうなんだと思うんだけど、これはことを荒立たせないっていう一応了解にあるんでしょ。ところが中国側も一枚岩じゃないわけですよ。一応安倍の方はですね、習近平もそうだけど、日中間の政治は荒立てないってことで今合意してんだよね。 まあ、言うこと聞かない人たちいますから、まあ、それで少しなんかそういう動きがあるって程度で、で、そこはアメリカの戦争がちょっと煽ってんじゃないですか、アメリカと中国のね。止める人の再半分、あ、今まさに起きてますよ。だってこれ株暴落しちゃってさ、民にどんどん金配ってんだから、それはやっぱり再配分ですよね。価値観まさに今変わってますよね。で、自由な選択肢と共通課題に取り組む社会とは、うん、だからやっぱなんか、溜まり場から始まる社会みたいなもんだよね。カルビン商業間変革の逆はあるのか。どうかな、世界見たときですね、やっぱり何て言うんでしょうかね、お金は大事だし、だから真面目に仕事しなきゃいけないっていう価値観にあまり変化はないと思いますがね。だからちょっとやっぱりむちゃくちゃ緊張を迫られたんで、それが緩むって感じじゃないですか。もっと強制型でいこう、でもビジネスはビジネスだからしっかりやろうと、で、儲かんなくたってそれ重要な仕事だと、社会貢献だと、それを認めようという、本当の意味でのこう民主的社会主義っていう方向に向かってんだと思いますけど、だから逆に商売は基地じゃなきゃダメだよね。この状況でだってさ、採算分岐点を超える商売するって大変ですよ。よほど基地でなきゃダメで、しかも無茶な商売はできないわけでしょう。これからだから経営者とか企業はよほど頑張らなきゃダメですよね。これは経済崩壊した場合、銀行が預金封鎖する、いや、しないでしょ。日本の場合はね、預金封鎖なんかしたら大変ですわよ。女もみんな押しかけちゃいますよ。女、銀行員だから女、腕っぷしに立つの言いますから。警察だってですね、金を払ってくんねえと。みんな、目つり上げてやってきたら、そんなもん追い返せますかいな、それ。タンス預金、まあ、それもいいですけども、まあ、やっぱり、銀行に、日本の場合だったら、預金に、普通預金に金入れときいいんじゃないですか、それ。預金に戻しときゃいいんじゃないですかね。で、地方分散都市化は可能か、分散するでしょうね。日本再生グランドデザインは、これは前から私申し上げてる通りですよ。それは前から申し上げてる通りで、まあ、ロハスな日本の話してますよね。まあ、それしか多分選択肢は残らないと思いますね。うん、やっぱり日本の大都市分散化していくでしょう。だからトランプ減税とかですね、アメリカの今後でありますけども、いや、さっき言ったようにアメリカはハイパーインフレに向かっていくでしょうね。連邦政府は溶けていくでしょうね。で、地方は元気になっていくでしょうね。州政府とか、各地域は元気になっていくでしょうね。で、まあ、中国は共産党が終わって、その時代が終わって、改めて独立ということで、それは結構皆さん盛り上がるんじゃないですか。その時に、特に世界秩序が変わった時、もはやアメリカが次の絵を描くと思えないし、ロシアとの金融はもうこれ完全に終わりになるから、日本も相当頭をひねらないといけないと思うんですよね。で、世界の指揮者が欲望、経済、命についていろんな議論を提示してますが、まあ、今後はどうなるかっていうことですけども、いや、それはだからやっぱりこう、弥勒菩薩の世界じゃないです。いや、冗談抜きに弥勒菩薩の世界で地上天国の世界に行くんだというようなことなんでしょうね。その方法論はいろいろあると思うんですけども、まあ、ここはだから一つのね、その入り口が民主的社会主義っていうことでありまして、まあ、それを最初の、まあ、一段階目として、まあ、やっぱりこう理想の実現という方向に向けていきますから、やっぱり物質文明だけではなくて、やっぱり精神文明が先にあって、その精神文明の道具が物質であるというところに落ち着くんでしょうね。で、やっぱりこの世の中だけで完結しませんから、あの世とこの世がつながっていくという世界になりますから、その言ってみれば精神世界のビッグバンが起きるわけですよ。もう宗教家が何とかいう話ではなくて、自分自身でこの大宇宙を感じながら生きるっていう壮大なことになってきますから、それは非常に興味深い展開になっていくんじゃないでしょうかね。それがこれから進んでいくんだろうと私は思いますね。だから今までの哲学者を中途半端な議論では多分それは通用しなくなると思いますね。それからお金はね、その旅行に使いなさない、海外旅行だとかね、こんなところに使ってどうするんですかと、ブルーインプラスなんでやらないんじゃないですか、その通りですよ。でもさっきから言うようにこれが全部利権なんですわ。要するにブルーインパルスでも海外旅行か何でもいいんですわ。 理屈は何でもよくて、ただそれを理屈として金配る、その金配るってことに意味があるんですから、まあその役で終わるんでしょうね。強行は来ない、指導が吸収できる可能性あるんですか？いや、ないですね。もう強行ですよ。不安ですがってんですか、だからやっぱりそのそこにいるから不安なんで、やっぱり新しい時代に自分で動き出さなきゃダメですね。市場が暴落して強行になって困る場所にいると、それは怖いだけだと思いますよ。早く移動した方がいいと思いますよ。で、検察のあり方が大変だと、市民は絶望的だと、いやもうこれもここで変わるんでしょうね。トランプが、あ、今のままだとトランプ再選ですよね。うん、あの様子だとトランプ再選で2期目だから、もう徹底的に行きますわな。まあ、米軍と米、トランプはだからもうワシントンを解体するって最初から言ってましたよね。あれだと思うんだよね。今回だからワシントンのものすごいその暴動、抗議運動だけじゃなくて暴動と略奪がワシントン中に広がったでしょう。ワシントン壊すってトランプはっきり最初宣言しましたね、大統領になった時ね。ああそうなんだなと思いましたよ。ああこれ本当に変わっていくんだと、国が若いっていいなと、本当に変わるなと、まあしみじみ思って見てましたけどね。日本も大きな変化に、変化が来ると思います。それから、日本がね、その東京アラートって何でしょうと、いうことですが、これは大変ですよね。とにかくあの感染しないようにすることよ。私が東京都知事なら経済両面でどんな対策を取りますかと、逃げろと逃げろと、東京へたらろくなことがないと、よく見ろと、世界中感染者が多いのは大都市だと、早く逃げろと、悪いこと言わないから、とにかく早く逃げて、変な盛り場なんか行くような仕事するなと、東京なんか働きに来たらろくなことないから、会社丸ごと早く引っ越せと、今ならまだ場所空いてると、ねえ、もうそれが一番ですよ。結果的にみんなを救うことになりますよ。今の東京を守ろうなんてやるから大失敗のもとになるんで、命を守り経済を守るなら早くみんな逃げ出すことよ。で、食うに困ったら東京都金持ってんだから、いやそれお金渡したらいいですわ。で、まあ3年でも5年でも金出してね、その間にみんな逃げないと、大地震来たら大変でしょ、東京だけはお手上げだよと、直下型地震来たら東京お手上げでしょと、もう分かってるでしょと、いい機会だから早く逃げなさいと、一番責任ある態度だと思いますよ。アメリカの内戦起きてますが、中国は内戦起きてますから、前から起きてますよ。大暴動みたいによくあって、みんな隠してるんですよあれね。2017年ぐらいから中国はですね、ものすごいネットの統制を強化していて、あれで隠してるんだけど、やっぱ隠しきれませんわね。日本はだから今永田町が大騒ぎじゃないですか。それは対人、永田町霞が関が対人でしょうね。でももう残された役人何もできないしね、もう二度とこんなことだと利権や企業が政府に近づくこともないしね、まあ日本政府も大体これで終わりですわ。いや、あんなところで例えばね、じゃ経産大臣誰かやってくださいって言ったらね、経産大臣一人、経産省行くとしますわな。副大臣例えば二人、それ、副大臣とそれからなんか政務官、政治家任命していくとしますわな。あのでっかい経産省で役人はね、政治家三人しかいないな。あとみんな役人なのよ。役人の後ろ側には利権屋が全部張り付いててね。それからね、あの、外交も張り付いててね。それからあの、OB が張り付いてんのよ。三人張り込んでってね、なんか変えられると思います？無理ですわって。あれはだからもうとにかく根から立たなきゃ無理なんですって。で、そもそも役人自体が仕事できないからこういうことになってんだよ。変なね、利権屋が張り付いちゃったってことは、役人自身が仕事できないから。役人を張り、をね、その利権を剥がしたら役人せ、せ、役人は仕事できるかってできないでしょ。もう勝負あったなんです、これね。まあ、ですからね、まあ無理だね。一旦だから日本も、俺、政府は、私は終わりだが前から言ってるように王林の乱だと思うんですよ。都は一旦焼け野原だと思いますよ。私の地域は農業が中心ですと。で、いろいろね、農業の今後についてもですね、どうですかと。それはめちゃくちゃですわな。利権のための農業だもん。メディアの罪は大きいですよ、それは。当然のことでありますよ。まあでもこのあたりもさ、今最近アメリカでも改めて、ヨーロッパもそうらしいね。あの、家庭菜園広がってるって言いますわ。やっぱり大転換したんじゃない？ええ。大量生産の世界はどうも今過剰在庫になってきてますよね、あちこちね。米以外はね。 だからまあこの後は世界も大転換するんじゃないですか。そういう農業資本の大資本の応募が通じなくなるんじゃないですかね。それからアメリカでの暴動、トランプの再選どう影響出るか。まあトランプはあれ再選じゃないです。いろいろ言ってるけど、トランプ上手に寸止めしましたよね。連邦軍出さないでね。あれでだからトランプ大世界だったんじゃないですかね。あとは役割分担でね、出すの出さないの、いいの悪いの言ってるだけの話で、結局だからこれやっていくと最後矛先行くのは金融屋よ。金融屋に一番矛先行くわけは、最後全部金の問題だから。経済は金融屋がやられちゃうから、やっぱり金融機関がアウトで、ソフト民主党はアウトで、あと排外主義になってるから、結局外国人アウトで、特に中国アウトですよね。だいたいトランプの言ってた通りなんじゃないです。まあそんな感じだと思いますね。それでですね、最後にちょっとこれなんですけども、日本再生の道しるべっていうのは前からちょっと書いてましてね、まあこれいつか出そうと思ってんだけども、まああのいつ政治吹っ飛んじゃうか分かんないでしょ、8月15日みたいな話がいつ来るか分からないんで、まあ前からですねちょっとこういうのは用意してあるんですよ。まあこれ私の個人的なアイデアでね、 NSP としてのアイデアはないんだけども、まあいよいよ全部吹っ飛んだ時、まあ大テーマ日本再生の道しるべで、これ日本政府がっていうわけじゃないんだな。日本政府はさっき言ったようにもうねとろけちゃってるから、これを日本政府がやるってことだと、また利権屋派についてさ、日本再生利権でさ、またみんな金踏んどっちゃうから、日本政府が金出すっていうやり方はもうしないんで、まあみんなそれぞれ金持ってるやつに出してもらって、頭持ってるやつは頭出してもらって、知恵持ってるやつは知恵出して、行動力あるやつは行動力出すと、そういうなんか全く新しい形の立て直しになりますんで、別に日本政府の政策じゃないんだよね。大テーマが平和文化国家日本の再生で、健康立国推進三大柱、ストレスのない職場、病気にならない生活、安心できる社会インフラ。まあこれ3つともですね、今回その通りになってたんじゃない。もう遠隔勤務、それからウイルスにかからないようなね生活、社会的距離もそうだね、安心できる社会インフラ、まあウイルス避けってこともそうだし、あとまああのライフラインがそうだよね。皆さん生活する場所のそばに食料品店がないといけませんよねとかね。あとベーシックインカムも一気に始まったじゃないですか。ね、日本も一人10万円ずつ出すってあれベーシックインカムだよね。生活保護とベーシックインカム違いますからね。生活保護ってあれものすごい制約かかるんですよ。あれほとんど奴隷になっちゃうからね。この範囲内から出ちゃいけないって話になるわけだから、生活がね。ベーシックインカムは金渡すだけで、あとどう金使うか本人の自由ですからね。まあベーシックインカムの世界来たんじゃない。悪兵排除の五大柱、これがだから安倍内閣の反省ですよ。1、日本国憲法の遵守。2、政治の透明化。3、経営の民主化。4、経済再建。悪兵排除、あれちょっとこれ抜けちゃったな、3つだけで終わっちゃって、あこれなんか抜けちゃった、どっかに書いてありますよ。また次回持ってきますよ。5つ書いたんですわ。日本国憲法の遵守、政治の透明化、経営の民主化と2つあるんですわ。で経済再建5大柱で、市場原理主義からの国民の解放、持続可能性の高い経済の構築、果敢な革新と終わりなき改善の推進、浸透、地域経済の振興、相互互恵の世界経済の参加と、まあこんなこと考えてましたですね。またこれいずれ詳しくまたやりますけども、まあちょっといよいよなんか日本政府の政策ではなくて、日本が復興するための政策がというか方向性が必要かなというふうになってきましたんで、まあ皆さんもいろいろ考えておいてねいただいたらいいと思います。でいろんなあのたまり場ですよ。で、あの、ズームだってたまりはしっかりできますから、で、そういうものを使ってですね、よく皆さん、あの、状況をね、確認しながら、皆さんで次のことを考えていただいたら十分だと思いますね。しばらく動けませんので、あのウイルスの状況ですと、時間はね、あるようでないんですわ。あるようでないから、まあ、あまり、その、ね、のんびり構えないで、一つ、確実に動いていただきたいと思いますね。では今日はこの辺で終わりにさせていただきます。どうぞまた来月まで皆さんお元気にお過ごしください。さようなら。